い、じゃあ、本日は、改めまして濱口竜介監督の、最新作で、うん、カンヌ国際映画祭脚本賞受賞で、原作村上春樹かの、ドライブマイカーという映画について喋りますが、うん、あらすじって出ますか、ね、
はい、はい、公式サイトからです。舞台俳優であり演出家の家福は、愛する妻の音と満ち足りた生活を、日々を送っていた。しかし音は秘密を残して突然この世からいなくなってしまう。2年後広島での演技被災に愛車で向かった家福は、ある過去を持つ寡黙な専属ドライバーの美咲と出会う。さらにかつて、音から紹介された俳優高槻の姿をオーディションで 見つけるが、喪失感と、打ち明けられることのなかった秘密に苛まれてきた家福、美咲と過ごし お互いの過去を明かす中で、家福はそれまで、目を背けてきたあることに気づかされていく。人を愛する痛みと尊さ、信じることの難しさと強さ、生きることの苦しさと美しさ、最愛の妻を失った男が葛藤の果てにたどり着く先とは、登場人物が再生へと向かう姿が見る者の魂を震わせる、圧巻のラスト20分、誰しもの人生に寄り添う新たなる傑作が誕生した。公式サイトからです。
ありがとうございます。というわけで、ドライブマイカーですが、
はい、
あと、まあ、一応ドライブマイカーはあれですよ、あの音声ガイドありますね、あの、
うん、
ユニキャストってアプリを使えば聞けるのでですね。なんか正直、ドライブマイカーできれば、まあ、ちょっとこうコロナになってなければ撮る前にもう一回ぐらい見ときたかったんですけど、まあ、結局まだ今現状1回しか見れてないんですが、なんか2回目でもそれこそ音声ガイドとか聞きながら見たらいいかなっていう感じは。そう、なんか多分結構でもさ、やっぱ どうすか、なんか割とやっぱなんだろう、こういう映画だっていうのが、まあ、あるっちゃあるけど、なんかやっぱ結構濱口監督の映画って毎回そうな気もするけど、なんかこういう映画だっていうところ以外のところに割とこう、
うん、
豊かさだったりとか、なんかその、うんうん、実はこう作品の本質に近いものがあったりするような気もするから、結構なんかできれば複数回見たいなっていう感じはね、うんうん、結構あるような、うん、なんか結構なんだろう、まあ、3時間だから割と長めの映画なんだけどさ、
うん、
結構割と本当にスルスルっと見れちゃうというか、濱口監督作品毎回そうなんだけど、うんうん、尺長くても割とスルスルって見れちゃう感じがあるんだけど、うんうん、そう、なんかでもその中でなんか必ずしも1回見ただけで全部をつかみきれてるかっていうと、結構微妙なところがあるなっていうのは思いながら見ていましたが、はい、どうでしたか皆さん。
いや、なんか別に内容の話じゃないんですけど、うん、俺がなんか映画館で映画見てきた史上一番劇場マナーが良かったでびっくりしました。
良さそうだね。
あの、うん、なんかもう なんだろう、何人別に何みんなその超もう一言も息もしないとかそういうわけじゃないんですよ、ちゃんと、
はいはい、
まあ、50% その東宝シネマズ新宿で、あの現状でのこうマックスぐらい人は入ってるんですけど、なんかこう全くこうなんか雑音を出す人がいないってい こうなんか空間で、なんかそれはあのあらしいなみたいな、だろうなみたいな、なんかすげえそれは納得できた感じがあってびっくりしましたね。多分もう現状人生1ですそれは。
まあ、なんか僕の感じとしては、はい、あの今年の公開だと結構ノマドランドにすごく近かったなっていうのはあって、あのまあどっちもというか、まああのまあ、主人公の置かれてる立場っていうのが、その一回ものすごくも人生にとってものすごく不条理な出来事に直面してから、その後どうやって生きるかっていう話、
うん
がに、まあ、どっちとも結構共通してるし、そのあの再びこう人生に向かっていくっていうあの終わり方とかもすごく似てるし、それがそのあのなん物語として立ち上がってくるっていうところも結構、そのノマドランドの方はそれはドキュメンタリーチックなところから劇映画的な風に昇華されていくのに対して、あのドライブマイカーの方は実際にそのチェーホフのそのワーニャおじさんを通して、その物が あの物語にこうとして昇華されていくっていう形が結構似てるなと思って、なんかそこら辺が結構面白かったなって思いましたね、まず最初の感じとしては。
なんか結構さ、そうでもなんかなんだろう、あと大雑把に言うと、まあ、ちょっと違うかもしれないけどさ、なんかやっぱその失っていたっていうことをさ、受け入れるまでの話っていうかさ、受け入れるっていうか、そうでも失っていたっていうことと向き合っていく話っていう意味ではまた両方とも近い気がなんかするは、するかなっていう部分はあって、そうそうそうそう、なんかね、結構でもなんかこの映画わかんないけど、なんかこう、まあドライブをするシーンとさ、あとまあ
ワークショップっていうか演劇の稽古っていう
ね、毎回濱口監督が割とどの作品でも、まあ寝ても覚めて、あでもやってたね、あれ寝ても覚めてもあんまやってなかったか、でもその結構そのさ、ワークショップとかさ、その舞台とかさ、その作品の中でなんかまた一個そのこうテキストを読んだりとか、なんか一個ルールを設けた場所を作ることによって、なんかその中でこう役者がさ、演技なのか半分そのもうちょっと演技とは違う、そのなんて言えばいいんだろうな、役者としての演技じゃない身体になって何かをやっている、それはなんか映画の中で演劇をやるってことだったりとか、映画の中で朗読をするとかだったりするけど、なんかするっていうことによって、なんかまたこう別の本音みたいなものがテキストを読むことによって語られたりとか、そのテキストの意味っていうのが、テキスト自体の意味とは別で、そこに出てくる登場人物にとっては、彼とか彼女がこれを読むっていうことがこういう意味になってくるとか、っていうようなこととかを結構ずっと、なんかそれこそ、ね、まあ、今年の最初の方に見たんですけど、あの親密さとかって映画とかは後半まんま2時間ぐらいまんま舞台そのままやるっていう、2時間、4時間5時間ぐらいある映画で、前半その舞台が作られるまでの稽古の様子だったりとか、脚本にライトしてるっていう体の劇映画で、で後半2時間はその舞台が完成して、でそれを演じるっていう、でこの社会状況の中でそれをやるってどういうことなんだろうみたいなことをやっていくみたいなのが親密さっていう映画でだったり、まあなんかあとそれこそあのハッピーアワーとかでも、朗読を、小説を朗読するシーンっていうのが、まあ、そこので朗読されてる小説の内容っていうのがあるキャラクターにとってはとてもものすごい残酷な内容だったりとかするっていうのをずっと読むっていうシーンを本当まんま、ずっと朗読会を撮ったりとかしてたりとかって、なんか毎回そういうのやってるなって思うんですけど、なんか大きいものとしてなんか割とこう車を運転するシーンと、なんかあとやっぱりその、バーニャおじさんの、稽古をするシーンと、なんか割と2つあった気がするんだけど、なんかなんだろう、多分だからそんなにワーニョおじさん自体を読んだことがなかったっていうのもあって、なんかそんなに演劇の方のところで見れてるかどうかは微妙だったんだけど、そうそうそうそうそうそう、なんかでもこうただなんか演劇のところで言うと、なんか、まあ、結構特徴的なのが今回さ、その一つの戯曲を全然それぞれ役者が違う言語でやるっていうやつだったじゃん、英語、中国語、あと韓国手話、あとなんだっけ、あと何やった、あとまあ日本語と、
うん、
まあ、結構多言語でやるっていうさ、で、基本的にお互い何言ってるかわからないから、今セリフ言い終わりまして、何言ってるかはわから、言葉としてはこの単語がこうでっていうのは理解できてないけど、一応テキストの内容は知ってるし、今のセリフはこういうこと言ってるっていうのは知ってるから、ただでもその言葉のリズム感としてのここでその言語ごとでさ違うから、そのセリフが読み終わったっていうのをさ、こうボンってこう机を叩くっていう形で、結構なんかその本当にリズム感として体の中にセリフを入れていくみたいなのがなんかまあずっと行われていくんだけどさ、なんかまあもちろんその多分今作においてワーニョおじさんっていう戯曲の意味合いっ っていうの自体もめちゃくちゃ重要なものだっていうのは、まあ、読んでなくても分かるぐらいな作り方にはなってるんだけど、
うん
うん、でもなんかやっぱその結構演出、その劇中劇演出シーンですごい良かったのは、なんかこう言語通じないなりに出てる役者たちの間でちょっとずつこうコミュニケーションっぽいものが画面の端々で交わされてるみたいなのが結構さまつな部分がすごい結構好きで、なんかこう、うん、結構終わった後にあのよくあれっすね、あのおばちゃん、あの日本人のおばちゃんのや、キャストの人、あの結構なんかよく青年度の多分舞台とかよく出てる人だと思うんですけど、なんか見たことあって、なんかあのおばちゃんがなんかこうあの韓国手話を使うあの女優さんに、なんかこう結構終わった後になんかこうさよならなのか分かんないけど、
あ、はいはい、
なん
かお疲れ様的なね、
そう、うん、そう手話をやってたりとか、うん、あとこう、うん、本番始まった舞台袖っていうか楽屋裏のところで今出番じゃない人たちがなんかコーヒーを飲みながらこう画面の上で舞台が流れてるのを見ながら、なんとなく言葉が通じるわけでもないけどなんかこう喋ってたりするみたいなシーンがなんかでもあの稽古の中から生まれてきてるっていうのがなんかすごい、
うん、
なんかそこはいいなとか思いながら、さまつなところ、
確かにあのおばちゃん俺なんか青年団の東京ノートかなんかで見たような気がする。
そうそうそう、
本当にあの人は分かんないけど、なんかあの人さ、なんかあの一回見ただけじゃさ、ガチ素人の人を連れてきたのかなみたいな感じだけどさ、だとしたらさ、うん、その素人臭い演技みたいなめちゃくちゃうまいよねやっぱなんかもう本当に生の人にしか思えないもんね、なんか、
うんうんうん、多分東京の後出てたんじゃないかな、なんか、
うん、
でも結構多分常連で出てる人だと思う、うんうんうんうん、なんかでどっちかっていうと結構僕はドライブの映画っていうか、なんかその、
うんうんうん、
車のシーンの映画だなで結構見てたところはあったっすけど、
うんうん、
そうまあって感じですが、ね、なんかなんだろう、結構さ、あの、ね、結構原作読んだのがね、なんか結構前なんですよね、
うんうん、
でそれ1年以上前に読んでて、1年ぐらい前に読んでて、あのなんだっけ、女のいない男たちって村上春樹の短編集読んでて、うんうん、でなんかね、そこに入ってたドライブマイカーは演劇のシーン確かほとんどなかったんですよ、その戯曲演出つけるみたいなシーンはなくて、なんか、まあ、一応その役者で、で妻も、まあ、役者でっていうような設定とかは一緒だったけど、うん、なんかそのワーニャおじさんをやるとかって設定も確かなかったんですよね。だから結構なんかどっちかっていうとドライブの映画だった気がするんだけど、
うんうん、
そうなんかでも結構
三浦透子は出てきたの、それに、それにも原作にも、
まあ、女性ドライバーは出てきてた、そう、そうそうそうそう、なんかでもこう結構なんか今回、まあ、見て、まあ、話としてすごい近いなと思った、まあ、自分が見てきた中でね、見てきた映画の中で近いなと思ったのはさ、うんうん、まあ、割と、ね、西川美和の長い言い訳に近いなとは思っててさ、
うんうん、
そのある種こう、まあ、西川美和の長い言い訳はもう完全にほぼ関係性は冷め切ってたけど、夫婦の、ね、関係性は冷め切ってたけど、まあ、なんかちょっとある種そろそろなんかこう破局の気配を漂わせてる夫婦っていうのが、なんかその決定的な話し合いをする前に妻の方が死んじゃって、
うん
でその妻の方が最後に残したメッセージっていうものにとらわれた男っていうのが、その死んだ妻のメッセージを何度もこう自分の中で反芻するっていう行為からちょっと離れて誰か他者と関わるっていうことによって、その、死んだ妻の死っていうか、それが自分の中でどういうものだったかっていうことだったりとか、っていうか、なんか妻の死を通して自分がどういうものだったかっていうものに向き合っていくっていう話っていう意味では、結構なんかあの西川美和の長い言い訳に近いなっていうのは思ってたけど、
うん、
なんかでもなんだろう、西川美和の長い言い訳は結構なんか終わり方もなんか最終的にやっぱり自分は決定的に変われないっていうことを知る話だし、なんかそのすごい主人公の自意識の話だったんだけど、なんかドライブマイカーはなんか割とドライブシーン中心に見て、まあ多分戯曲のとことかでもそうだと思うけど、なんかもうちょっとこうそこに対して あの彼主人公の家福っていう主人公の中でその妻の死みたいなものが対峙していく中でなんかもうちょっとそこに他者がいる感じっていうかはなんかしたかなっていう感じがしていて、
うん、
そうなんかでもすごいこう基本的になんかなんだろうな結構その大まかに言うとそのなんか他人の話を聞くようになるまでの話だったかなっていうかなんか話を聞いてもらうっていうことだったと思うし聞いてもらうっていうところが結局聞くっていうところになってく話だったような気はしててさなんかこう、うん、結構基本的にずっと車運転してる映画ってかなんかそのシーンとシーンの間に常にやっぱ車を運転するっていうシーンが挟まるっていう意味ではなんかずっとドライブしてるような映画だったなっていうのはすごい思うんだけどさなんかこうちょっと一応順にドライブのシーンをどう変わってったかみたいなのをちょっと話したいんだけど いいっすか、
うん、はい、
うんうん、
だから最初のドライブシーンがだからさその家福とその妻の音の2人にとっての空間としての車っていうのが最初あってさで、まあ、なんかこうね基本的にその中でを語られることっていうのはこう妻とまあ、なんかその家福とその音っていうのがまあなんかこういつもセックスをした後になんかその妻が半分ちょっとこう寝ぼっけまなこでこう毎回なんか物語をこう語り始めてで家福がそれを聞くとでなんか完全にその次の朝目が覚めると妻の音はあのそこで自分が話してた物語っていうのをほぼ忘れてるんだけどそれをこう聞いてた家福っていうのがもう一回車の中でこういうこと話してたよっていうのを音に教えてあげることで音はその、自分が話した話をもう一回家福から聞くことによってそれを脚本にして、まあ、ドラマを作ってるっていうねなんかこうそういう場所なんだけどさなんかこうだからすごいこう少なくとも家福にとっては妻との時間を過ごせてた場所でさなんかものすごいこう2人にとってのこう一番こう真の部分で触れ合えてるプライベートな空間としての車っていうのが最初の部分っていう風に思えてる場所としてあってさなんかそれがだからこう映画が進むにつれてそうまあてか映画が進むにつれてっていうかその妻の浮気だったりとかさそのまあ高槻っていう人物が出てくることによってさその果たして自分と妻っていうのが本当の妻を知っていたのかどうかっていうのは結構なんかその分からなくなってくるみたいなところがある話だと思うんだけど、まあ、なんかそこはすごいでもあれだねあのバーニングとかにも近いなとは思うけどあの
村上春樹、うん、
原作でねあのイチャンノン監督のねバーニングとかにも、まあ、いなくなった女性、まあ、あるとある女性と過ごしてた時間があってでその女性がいなくなったっていうことに対してなんかその果たして本当に自分は彼女のことを知っていたのかどうかっていうところでの話っていうのはなんか近いなと思いつつ、うん、なんかでもすごいこう最初のこうドライブシーンは最初の車の中っていうのはだから基本的に家福と音の2人の空間っていう場所だったわけだけどさなんかでもすごいここで印象的なのが一回その実は家福と音の間には昔子供がいたんだけど娘がいたんだけど死んじゃっててでその命日から帰るシーンがあるんだけどこう、うん、その手前で家福が一回交通事故をちょっとこう目の緑内障で交通事故を起こしちゃってるから運転しばらくしないでくださいっていう風に言われててで妻が運転をしている普段は家福が運転席にいて助手席に妻がいるんだけどそれが逆転するっていうさシーンがあって、うん、妻が運転してで家福が助手席にいるっていうシーンがあってそこで家福がその、まあ、なんか君との関係は往々にして良好だと思ってるけど一個だけ我慢できないものがあってそれはその君の運転してる車に乗ることだっていう、
うん
まあ、会話があるんだけどさなんか結構、うん、そこになんか割と一個本質があるような感じっていうかさこう、うん、基本的にやっぱその家福と音の関係においてやっぱりこう意識してないぐらいのレベルでるのかもしれないけどやっぱこう自分がコントロールをしていないと不安な感じっていうかさ、
うん、
が なんかなんとなくそこにあるような感じがしていて、でなんかその結構なんか相手を理解するっていうことと、なんか相手を自分のこうコントロール下に置くみたいなことが結構なんかこう近いんじゃないかなみたいなことを思いながらこう見ていて、なんかなんか最初の空間としてはなんかそういう場所っていうか、なんか妻と自分のプライベートの親密な空間だと思ってるけど、その実は結構割とその中にはなんかこう自分が相手を理解したい、理解しているっていうことのその理解の中にその相手をコントロールするみたいなことも含まれてるような場所として車のシーンが、まあ、場所としてあったかなって思ってて、で、でその後次どうなるかっていうと、音っていうキャラクターが、まあ、死んじゃうわけだけど、で、その後ずっと2年、その2年後に急に物語を飛ぶわけだけど、でその2年間どうしてたかっていうと、彼はその妻がいなくなった車の中で、生前妻がその、自分の舞台のためにそのセリフをね、まあ、対話のセリフを全部主人公のセリフの部分だけ抜きにして妻がセリフを入れてくれてるカセットテープっていうのがあって、まあ、延々とそれでワーニャおじさんのカセットテープを流してるっていうシーンがあるんですよ。だからその後も家福はずっと自分で、車を運転していて、車を運転、彼にとって車を運転するっていう時間だったり、そのスペースっていうのはそのずっとそのワーニャおじさんのカセットを聞く場所になってるんだけど、なんかそれはある意味なんかすごいこうまだ妻とのさ空間でも半分あるというかさ、要はそのカセットテープっていうのは妻の声のテープであるわけだからさ、でなんかその中で結構やっぱずっとこう妻の声でワーニャおじさんを聞き続けるっていうことがさ、なんかこう何回もこう自分が妻の何を理解できなかったかっていうのを繰り返しなんかこう反駁し続ける空間っていうかさ、みたいになってるなと思ってて、なんかでもそれは答えを出そうと思って聞き続けてるっていうよりは、なんかこう、その妻との対話みたいな、妻が言ってる妻とのこの何が理解できてなかったかみたいな、その妻の言葉をずっとこう延々と聞き続ける過程の中にずっと留まり続けてるみたいな感じがすごいあるなと思っていて、でなんか最後で3番目どうなるかっていうと、まあ、そこにその運転手っていう他者が出てきてさ、でなんかやっぱすごいその運転手が印象的なのがさ、すごい無口でさ、であとその運転のスタイルっていうのがさ、そのまるでそこに存在、道が存在しないかのように、滑らかな運転をすることができるっていうので出てきてさ、で基本的にそのそこに、本当であればもう自分が運転して自分だけの空間でいたかった車の中に、まあ、諸事情により運転手が入ってくるんだけど、なんかそれはでもこう、半分それを渋々許すのはある意味彼女の存在感が最初薄かったから許したような感じってあるかなとかちょっと思ってて、でなんかだからそのそこで初めて家福っていうのは運転席とか助手席、前の座席じゃなくて後部座席に車の中では座る位置が変わるんだけど、でそこでさ、なんかずっとこういる運転手はいるけど、まるでいないように車の中で過ごすことができるっていうところからさ、でだからなんかその彼女が運転手が運転してる車の中でもその妻の録音したカセットテープを何回も聞くし、その他人、運転手っていう他者はいるんだけど、もうほぼいないものとして過ごせていたところからさ、だんだんその実はその一緒の車の中にいて、そのカセットテープを何回も聞いてた彼女っていうのの中でもワーニャおじさんっていうその語られてる物語は彼女も一応聞いてるわけだから、そこでの彼女、運転手の中でのワーニャおじさんっていうテキストに対する興味が出てくるし、彼女っていう、存在自体がだんだん際立ってくるようになってきて、なんか結局だからその、その車の中でさ、その妻のカセットテープを何回も聞いたりすることとか、そのセリフを何回も読んだりすることだったりとか、あとまああるいは中盤からその家福の車の中にいろんな人物が乗ってくるわけだけどさ、でそこでその運転手っていうのはほぼ 最初はいない存在としてそこにいたわけだけどさ、 でも彼女がいる中でいろいろ喋ったりとか何かを聞いたりするっていうことが結構なんか実はその家福にとってある意味話を聞いてもらうみたいなことに近い行為になってたんじゃないかなみたいなのは結構なんかなんとなく思っていて、なんかこう結構実はこうドライバーが入ってきてからの車の中のシーンってそのずっとそれまでその相手を理解するコントロール下に置くみたいなちょっと微妙にそういう意識があったようなキャラクターがなんとなくこう無意識に話を聞いてもらうっていうか、なんかその自分の身の上話を聞いてもらうような過程っていうのがずっと後半の、まあ、てかあの三浦透子が出てきてからの車中のシーンではそうだったんじゃないかなと思ってて、でなんかこう結果として話を聞いてもらうっていうことが続いていく中でだんだん、存在しない人として車の中に存在していた三浦透子っていうもの自体に今度家福っていう人物自体がだんだん彼女の存在を強く感じるようになっていって、で最終的にその自分の身の上話っていうのを最初聞いてもらってるっていうところからだんだん彼女の身の上話に興味を持っていくっていうところで、なんかだんだん対話になっていくみたいな、なんか結構そういう流れがなんかこうあった映画じゃないかなと思っていて、なんかすごいこうなんかその意味で結構なんかなんだろう、長いわけも結構前に見たからそんなに正確に内容覚えてるか分かんないんだけど、結構なんかその自分とは真逆の夫であり父親でまあ、子供にとっての父親、まあ、夫だった、竹原ピストルっていう人物と、関わることによって、まあ、なんか結構長いわけは自分が決定的にこう人に対してその興味が持てないことだったりとかそういう空虚さみたいなものが浮かび上がってしまうみたいな感じが確かあったような話だったと思うんだけど、なんか結構ドライブマイカーはだんだんその、うん、人に対してなんとなく無意識のうちにコントロール下に置く、でもなんかそれは結構その高槻とかに対する演出とかも結構近いような感じはなんかそこにはあったなとか思いながら見てたんだけど、なんかその主人公っていうのがなんかこうちょっとずつ話を聞いてもらうことによってだんだん今度人の身の上みたいなものにもだんだん興味を持つようになっていって、だんだんその対話になることによってなんかこうある種妻の喪失みたいなものに対して要はこうなんで、まあ、どうだったのかみたいなことを、まあ、すごいちょっとこう謎を抱えてるわけだけど、なんかそれがやっぱそのね、なんか最後すごい印象的な三浦透子のセリフでこう、まあ、要はさその自分に対して演技をしてたんじゃないかっていうのがまあずっとあるわけだけど、なんかその演技をしてるその人も含めて理解できない部分も含めてその人っていう受け止め方じゃダメなんですかっていうことを、まあ、三浦透子がまあ言っていて、結構なんかそれがある種結構こう救いみたいなセリフだったなとは思うんだけど、なんかすごいこうね、こう作品の中で三浦透子もまあ、この西島秀俊演じる家福ってキャラクターもさ、その、自分の、家族だったりパートナーみたいな人っていうのが、見せるよくわからない瞬間とか自分が理解できない瞬間っていうものに対して、どういうものだったか理解しようとしてるキャラクター、で、ね、家福に関してはだからその、仲が悪かったわけでは絶対ない、まあ、多分おそらくないんだけど、でもその妻は常に自分との結婚生活において浮気相手がいたっていうことに対して、でその浮気してる時の妻って何だったんだろうっていうこととかに対してすごいこうそこが理解できない部分としてあったもので、で三浦透子に関してはその母親っていうのが本当か演技かわからないけど二重人格みたいなところがあって、普段は結構その自分のことを殴るような母親だったんだけど、 ある瞬間に8歳の女の子の人格が出てくる時があって、 でそれは本当にそういう人格が出てきたのか、そういうふうに演技をしていたのかわからないけど、その部分の母親がわからないっていうところを抱えてた2人っていうのが、でもだんだんそのお互い の, そのすごい深い部分の身の上話をすることによって、なんかこう理解できない部分も含めてその人っていうふうに受け止めるんでいいんじゃないですかみたいなところに行き着く、なんかその結構対話の過程みたいなものっていうか、相手の身の上話をなんかお互いにしていくことによって癒されていくみたいな話だったんかなみたいなのは、なんとなくちょっと言葉になかなかしづらいんですけどね、うんうん、なんとなくドライブシーン切り取ってみたときにそんな風に思ったりはしたんですけどね。
あ、うんうんうん、なんかあの僕の見方微妙にあの山田君の見方と違ってて、
うんうんうん、
あの多分にこれ自分の経験とかも含むんですけど、多分あの家福と音の関係ってあの、ま、あこの映画のにおけるそのあの車 の, その運転手と助手席に乗る人の関係って、うんうん、僕的にはあの運転する側がケアする側で、乗せられてる方がケアされる側の話だと思ってたんですよ、
うんうん、
であのなんであの家福がそのあの音に運転させたくないかって、乗りたくないかっていうと、多分ねそのあのかなり僕 の, あの読み取りというか、あこういう人なんだろうなっていう読み取りがかなり入ってるんですけど、うんうんうん、だからかなりあの主観的な感想になるんだけど、多分家福ってあのより自分より音の方が大切だった人なんですよね多分、
うんうんうん、
であの多分その多分音の方がめちゃくちゃ自分よりクリエイティブだし、その社会とかいろいろなものに対してめちゃくちゃ傷つきやすいもの、あの人物だっていうのを知ってるからこそ、あの自分っていうのをあのできるだけ消して、そのできるだけ音のために生きていこうって多分思ってた人だと思うんですよ。だからこそそのあのベッドのあのセックスの後 の, その物語の聞き取りとかも絶対にあの覚えてるし、そのネタ振りしてても絶対覚えてる し, しあのっていうところがあって、で多分その家福 の, 多分その自己認識的に多分自分の方がまだ世の中に対してそのなんて言うんだろう、対応できる度合いっていうのが多分自分の方があのまだその社会に対して対応性がある人だと多分勝手に思ってたからこそ、そのできるだけあのよりその繊細な人物である音っていうのを大事にしよう大事にしようと思って、その車をだからあの車を運転して送るってことはもう完全にそのなんて言うんだろう、箱入り娘じゃないけど、その車っていうその暴力的な箱の中でを で, できるだけこう運転させたくないっていうのは、自分の手で送り届けたいとか自分が守ってあげたいっていう意識がめちゃくちゃあるからこそ、だからこそその自分の気持ちっていうのをその妻がいかに不倫してようとして不倫してたとしても、そのあのその気持ちっていうのは なかったことにして、いやでも多分あの勝手に自分の方で、いやでも音はお隣になんか多分辛いことがあったんだろうなとかっていうのを全部自己解釈 してあの自分の中で完結させて、でよりその世界に対してあの 弱い存在である音のためにこう暮らしていこうっていう、生活していこうっていう多分スタンスだったと思ってて、だからこそそのあの音が死んだ時にその自分より大切だった人が死ぬってことはもう自分も死んでるようなもんだし、でしかも その人生っていうのは明らかにその自分の自己っていうのを殺してきた人生だったから、そういった時にそのあのチェーホフ の, あのワーニャおじさんも俺にはできないって言って、そのあのまあ、チェーホフのさ、まあ、ワーニャおじさんは、まあ、ちょっと後で言うけど、なんか、まあ、結構その労働とかの問題にも結構 入ってるのであれなんだけど、まあだからその自分、まあワーニャおじさんもの、ワーニャおじさん自体も結構そのなんていうんだろう、めちゃくちゃこう皮肉な人物で、そのまあ劇中のところでも街頭のセリフ言ってたけど、そのワーニャおじさんってずっとその一家に託されたその自分の領地のその経営を頑張ってて、本当はそのだから学問とかやればそのもっといいところ行けたのにとか思いつつも、そのでだからその大学教授やってる人にめちゃくちゃおじさんにめちゃくちゃ辛く当たったりとか、その皮肉だったりするんだけどっていう、その自分の自己開示できないでいた人がワーニャおじさんだと、最終的にまあ自分のこの辛さを認めるっていう演劇になってくるんだけど、だから それそのワーニャをできなくなったっていうことは、そのやっぱりその自分の喪失感に向き合いながら、でもその喪失感をなかったかのようにこうなんとか押し潰して、だから自分っていうものが多分本意にない人だったのが、それがその初めて助手席に、まあ最初は後ろの席だけど助手席に乗ることによって、自分がケアされる側というか、そのなんて言うんだろう、そのお互い持ちつ持たれつでそのケアをするっていう関係性っていうのに初めて気づいて、だからその一方的だった音とのその自分では多分一方的にケアをしてると思い込んでいたっていうことを、実は向こう側からもそういうケアのされて思ってたんじゃないのっていうことを初めてそのドライバーとの対話を通して気づいていくことによって、どんどんその自分の苦しさだったりとか自分の悲しさみたいなところに気づいてって、だから最終的に西島秀俊がさ、こうあの時僕は怒るべきだったんだって言うんですけど、だそこがやっぱ着地になるっていうのは、まあそういうことかなっていう感じがあって、だからそのどちらかというとやっぱりその音に対して家福っていうのがこうコントロールしようとかではちょっとない、僕の感じ方としてはない気がしてて、かなりその過保護な人物っていうかで、こうそういうね、結構あれがあるんじゃないかなみたいな、僕はそういう感じに受け取りましたね。
なんかでも多分その過保護っていう部分も含めて割とコントローラブルとか、支配欲っていうよりも、うん、その、うん、この人のことは全部自分が分かっていて、その守らなきゃっていうところのでもコントロールし、
うん、
かに置きたい欲みたいな感じってすごい、
うんうん、それは、うん、
ある種こう、
そうですね、うん、
自分が把握できてない部分があることの怖さって、すごいやっぱさ、
その、うん
うん、
こうなんか理解するっていうことがイコールでコントロールにつながっちゃうような感じっていうのは、結構なんかそういうことっていうかさ、なんかそのこいつをコントロールしてやるぞっていう感じっていうよりは、なんかあの人のことを理解しなきゃとか、こう、うん、まあ守らなきゃ的なねことで、うん、こう思うこと自体がある種のコントロール下に置こうとするみたいなことにも結構なりかねない。でもなんかそこが微妙にその支配下に置こうとかっていうところでも、なんかそこにかろうじてそういう強い欲望みたいな、そのコントロール下に置きたいみたいなものもゼロではないと思うんだけど、なんかそれは入り混じってるものだと思うんだけど、でもなんか同時になんかこう、これを言ってはいけない、やっぱ結構その押し殺してた感情の話だとは思うから、結構同時にこの話っていうのが結構なんかって言った時に、なんかすごいこうそこのこう言わないっていうことに対する臆病さみたいなのも込みで、なんかでもそのコントロールする感じっていう感じで言ってたから、そんなにずれてもいないかなって感じは、
そう、
うん、確かになんかその全部知っときたいみたいな感情はやっぱ最初から常にあったなと思って、そのファーストシーンがさ、まずそのまあ後々の話の展開で気づくけどさ、 セックス後の酩酊状態で本人は覚えてないその物語、語られる物語を知っといてあげるっていう、なんかもうある種その人のなんかもう深淵っていうか、なんか根幹をまあ言うならば掌握してあげてるみたいな状態じゃん、うん、
で無意識まで知ってるってこと
ね。そう無意識まで知ってるし、うん、なんならそれを改めて自分のフィルターを通してもう一回その音に教えてあげることで音の自体の創作にもなってるっていう、なんかもうその人のなんかこう大事な部分全てを自分が持ってるっていう状態にもそもそもこの物語第一段階からあってなんかるのに、なんかその後のさ、その音の浮気を見ちゃうシーンがさ、なんかやっぱだからこそ強烈で、えここまで知ってんのにまだ知らねえとこあんのみたいな感じでさ、なんかその同じ村上春樹原作でのさ、バーニングだとさ、なんかそのちょっとなんかそのいなくなる女っていうのがさ、まあある種ジャンル的なこうなんか謎の女としてなんか扱われて、そうそうそう、ファンファタールみたいな扱われてて、うん、なんか彼女とのセックスしてたあの時間っていや確かにあったはずだけど、もしかしたら俺が見てた幻想なのかみたいな、なんかちょっとパラノイア感って出てくると思うんだけど、今作においてなんかそれがちょっと反転してて、なんかそのあの妻との、岡田将生の浮気シーンがなんかそれに値するっていうか、なんかその、うんうん、あれってもしかして俺のなんかパラノイアが招いた幻覚だったのかっていうぐらいに、なんかそのある種バーニングとなんかその反転してる感じがちょっとあって、でなんか でその後にささらに音が死ぬわけじゃないですか、
うんうん、
でそっからなんかその音がいなくなった後に、まあ、車でその音が自分のなんかこうセリフ覚え用に吹き込んでおいてくれたそのワーニャおじさんのなんだワーニャおじさんじゃないキャラクターのセリフだけが吹き込まれたテープを聞くことによって、あのテープってなんかまあ言うならばその音がセックス後に語ってたお話とちょっとなんか似てる感じのものだとは思うんですけど、なんかそのあれを聞くことによって、あそもそもなんか人をなんか謎めいてるとか、 なんかその彼女の深いところまで全部知ってるとかそういうこと抜きに人のことをなんか完全に知ることなんてできねえし、なんかそもそもあのセックス後物語みたいなのをさ、なんかこう聞いてたあれすらちょっと曖昧なものだったんだなって、なんか物語中盤くらいでなんかこう見てる側にもちょっとなんか印象付けられるみたいな感じがあって、そこはなんかそのまあ、バーニングと比較するような話でもないのかもしれないけど、なんかそのなんだろう、信頼してた人が消えるものとしてはなんかめちゃくちゃ強烈でした、
うん、なんかでもあそこのすごい、
ね、うん、浮気見ちゃうシーンがね本当嫌でねでもああするわみたいな、なんかあそこでいけねえよなって、
はい、もう一回帰ろうみたいな、もう一回帰ろうっつって、うんうん、
そうっつって
なんかそう、でもなんか僕が割となんかなんだろう、そのこうコントロールっていう言葉強いんだけど、まあなんかそのすごいこうまあ相手を全て知ろうとか、まあでもそこは多分演出家もしてるからそういう風に見えたっていうところもある、演出するシーンがあるからっていうのもすごい見え、そこはあるかもしれないんだけど、なんかこう相手を知るっていうこととコントロールするっていうことがなんか近いような感じっていうのが、まあ、もちろん妻との付き合い方とその演出をつけるっていうことはまた全然違うことだと思うけど、
うん、
なんとなくそこが近く見えてたっていうのはありつつ、なんかこう同時に結構この映画なんかすごいこう相手のリズム感っていうか、なんか他者のリズム感に合わせることっていうのが結構なんか救いになっていく感じっていうのはあるなと思ってて、うん、例えばそのさっきのテープもさ、その妻は自分がその家福がセリフを読むテンポ感っていうのも完全に知ってるから、うん、その音の声を録音したワーニャおじさんのカセットテープっていうのもそれを流すしてそこに対してセリフを自分が読んでいけば完全な流れとしてその受け答えが出来上がるようになってるテープだっていうのがあってさ、うん、なんかそういうものだったりとかさ、結構やっぱその言葉は違うけど一つの戯曲をこう複数人で読みながらこうそれをリズムっていうかさ、そのここまで読みました、はいはいはいってやってそのスムーズにセリフを読んでくっていう、複数の人間がセリフを読んでくっていうリズム感みたいなものをスムーズにしていくっていうことっていうのが結構なんかあるなと思って、なんかすごい結構その他人が存在する中での会話のリズムの中に自分を当てはめていくっていうことがなんかこうある種のこうそこに対する居心地の良さみたいなものは、居心地の良さっていうとまあちょっと演出のシーンだとまたちょっと違うけど、なんかでも最終的にそこでこう自分が主演になって 劇を完成させるっていうことがまた一つ救いになっていくっていうことも含めて、なんか結構そこの他人が存在するところでのなんか言葉のリズム感みたいな、コミュニケーションのリズム感に自分をはめていくっていうことがなんかこう、うん、結構自分でなんとか全てをこう理解しなきゃっていう主人公のスタンスに対して、なんかもう一個それと真逆なものとして他人のリズム感みたいなものに自分を乗っけていくっていうことがなんかこう、うん、あるなみたいなちょっと思ったりとか し,、うん、まあ、したので、うんうんうんうん、
なんか、演劇シーンに関してまず思ったのが、まあ、試み自体というか、はいはい、まあ、なんかすごい、その、なんか、家福がやってる演劇っていうのは、その、その役者が、まあ、いろんな国籍の人で役者がいて、うんうん、でその人の母国語でこうと、まあ、だからさっきも言ってたけど日本語とこう英語だったりとかでこう一つの戯曲をやるっていうのがスタイルだったんだけど、あれってでもなんかもう完全にその言語が違うからっていう形でその分かりやすく出てはいるんだけど、完全にその、うんうん、現実の僕たちと一緒だなと思ってて、そのまあその言語が違うから、まあ、明らかにそうなんだけど、その同じ言語でやっててもその実際はその一人一人他者個人個っていうのがあって、でその違う人格っていうのが共同することによって一つの物語を作り上げていくっていう意味では、個々人を際立たせるっていう意味で多分その言語が違うっていうところでめちゃくちゃそこを重視してると思うんだけど、だからこそその演劇でやってることっていうのはそのだからあの中ではそのめちゃくちゃ一人一人が大事で、でその違うその言語が違う言語を使いながらも一つの大きな物語っていうところに参加することによって、そこからそのなんだろう、まあ感情とか、まあ、なんて言うんだろうを得られるっていうところがめちゃくちゃあって、そこはすごい感動的だなとは思いつつ、なんて言うんだろうな、そのまあなんかただやっぱあそこの今山田くんが言ってたみたいにテンポ感になってくるじゃないですか、その言語が違うことによってっていうところで、ちょっとなんていうかそのテンポ感の合わせられる人たちをしか想定されてないっていうのはちょっと気になるところではあってで、だからそのなんていうんだろう、コミュニケーションとかだからあれをテンポ感っていうのをコミュニケーションに例えたら結構分かりやすいと思うんだけど、だから例えば初めて会った人に簡単な自己紹介から始まってっていうその言葉のキャッチボールはあるじゃないですか、あれを多分そのなんて言うんだろう普通にできる人の話ではあるよなとは思ってて、だからキャッチボールが下手な人はあんまり参加できないのかなとか思った、ちょっと思っちゃったりもしてたり、まああとそこの大きな物語っていうのが誰のための物語になってくるっていうのがは今回は家福の視点でワーニャおじさんをやってるからすごい感動的だと思うんだけど、でもワーニャおじさんとかだとあいつなんだっけな名前そう今あれあるんですけどワーニャおじさんと結構対立するロー教授でセレブレアコフとかその人の立場からこれやったらどうなるんだろうとか結構その あのどこにしたい物語の視点を置くかによってだいぶその人にとっての、 あのこれはちょっと映画から離れてるかもしれないけど、そのかあの物語の感じ方って違うよなと思ってて、だからこそそのもうちょっとなんか他の人、まあ、あの、挿入役の、 あの韓国手話の人とかは結構、はいはいはい、あの当ててた、あのフォーカスされてたけど、もうちょっとその他の人物にとってのあの多言語で行われるワーニャおじさんっていうのがどういう劇だったかっていうのをもうちょっとなんかあの当たっててもよかったのかなっていうのはちょっと思ったりもしました、
うんうんうん、なんかでもそれすごい難しいよね。なんかさ、
うん、
なんかってなるともうじゃあ身体表現なんかもう舞踏とかさその、
うんうん、
ダンスとかなんかもうちょっとコンテンポラリーダンスみたいな方がなんかなんだろうよりその言語を必要としないコミュニケーションっていう意味ではさ、うんうん、なんかそのいろんな人物たちがコミュニケーションを取るでもなんかそれを一つの作品っていう形でやることによってさその何か一個その、まあ、今回ワーニャおじさんって戯曲だけどさじゃあ舞踏だったりとかコンテンポラリーダンスだったりするとまあまあ、俺はあんまダンスとか知らんけどさなんか曲だったりとかさまあでも少なくともその時舞台の中で一緒に体を動かすっていうことがさなんか一つそのこ何かしらの仕草だったりとかこう意味を成してるものをこうやり取りするこうツールとして存在するっていう意味ではなんかよりダンスとかコンテンポラリーとかの方がなんかこうあらゆるこうコミュニケーションの手段が違ったりとかその取りづらさみたいなものがある人が関わってたとしても、うんうんコミュニケーションは取れるよねっていうのはあるとは思うけどでもなんかそれもやっぱりその、うんうん、そこに対するできなさみたいなものも多分多少あったりすると思うしさ、うんうん、だから そこ多分掘り下げていくと、まあ、まだ見れてないんだけどうん、ちょっと前までポレポレ東中野でやってたねあの変身っていうドキュメンタリー映画を見るとなんかそこら辺
ああはいはいはいはいはいはいはい
ま麻痺なのかななんかその車椅子に乗ってる、うんうん男の人が映画監督でまあその耳が聞こえない人だったり目が見えない人とかあらゆる人を集めてなんかその一つなんか多分舞台かなんかを作るみたいな変身ってドキュメンタリーやったんですけど、うん、多分そっちになっていくからみたいなのをねなんとなく今話しながら
思
ったりとかそうしたけどでもなんかやっぱすごいさこう他者性みたいなのって、まあ、特に寝ても覚めてもがめちゃくちゃ顕著だったけどさやっぱすごい浜口監督、うん、ごめんちょっと今高島君言ったことちょっとずれかもしれないけどさ、
うん、あいえいえ、うん、
浜口監督が結構なんか割と描いてるものっていうか少なくとも寝ても覚めてもに関してはさその恋愛っていう一見親しいような関係にいるけどでもなんかその実その相手だったりとかの他者性みたいなものがそれ自体がテーマではなかったかもしれないけどでもやっぱりすごいこう演出の一個一個からそれはすごい感じる作品ではあってさなんかやっぱ今回とかもさやっぱその2人のキャラクターが抱き合ってるっていう時に片方がやっぱ目開けてるっていうシーンがやっぱすごい多くてやっぱりその相手の他者性みたいなものはすごいこう意識されでなんかそのやっぱ前提として理解し合いたいっていうのはあるけどでもその前提っていうのがもう圧倒的に他者だよねっていう感じはまあすごいしててまあなんか寝ても覚めてもだとそれがちょっとある種演出としてすごい印象的だったから若干ホラーっぽく見えたりまあそこには多分に東出昌大が主演だったからってのもあると思うけどあのやっぱ他者性他者という感じはすごいあったけども今作ってなんかそこがこうそこまで他者として際立たないからなんかその共感できないっていう感じはしなかったけどなんかだからやっぱでもそこでお互いこうつながるツールとしてなんかやっぱその戯曲みたいなものがあるなと思っててでもなんかそう難しいよねなんかそのでも同時に思ったのがやっぱその戯曲の意味内容っていうよりも結構なんか実はこれ演出方法的にグルーヴ感っていう方向に行っちゃってないっていう感じ今高島君が言ってたのってそういう感じ、
うん、そうそうそうそうだからもうなんかきっかけになっちゃってるから、うんうんうん、その一個のその個々のセンテンスの大事さっていうよりもどちらかというとその、うん、 戯曲の大まかな流れっていうのに全部がこうちょっと収束していってしまってる感じっていうのはこうあるよなっていうのはちょっと、うんうんうん、あのちょっとねあの厳しめなこと言うとそういう感じにもな、うんうんうん、もうなってしまうよねっていう感じはありますね。
なんかねでもさいやなんか結構さどこなんだろうっていうのは結構難しい部分だなと思ってて、なんかその、うん、こう車の中でのさその三浦透子とさその家福の会話のシーンはさグルーヴ感とかその場所の空気感っていうよりも多分その話してる内容によって家福が救われていってる感じっていうのはすごいしたわけ、うんうん、なんか最初なんかそのこう存在感ないなと思って、まあ、全くいない体ででもその横で死んだ妻のさカセットテープを流しながらセリフを読んだりとかしてる中でそのカセットテープの内容を聞いたらその彼女は彼女ででもちゃんと聞きながらこういう内容のものかっていう風に思ってたしそこで流れてた物語っていうのがどういう結末になるのかっていうのは気にしてたんだっていうところでだんだんちょっとずつ浮かび上がってきてだんだんこの人はどうして今こんな場所でドライバーをやってこの年でドライバーやってるんだろうみたいな風に相手の身の上を気にしていくっていうことがだからそれはテキストの中身っていうかその意味だと思うんだけどのテキストって言っちゃうと冷たいんだけどさまあその言葉の中身だと思うんだけどさでそれに興味を持っていく相手っていうもの自体に興味を持っていくで相手のその身の上話っていうものに興味を持っていくっていうことが最終的に救いになっていくっていうなんかそっちは意味だった気するけどなんかでも今高島君言ってたみたいになんか戯曲の方はなんかやっぱそのもちろん少なくとも家福ってキャラクターにとってはそこのワイノリさんっていう戯曲の内容自体が救いになってるっていうところはあるしなんかやっぱすごいで家福以外のキャラクターにとってそれがどういう意味合いだったかみたいなのっていうのはあんまり分かんないんだけどさでもなんか一回その野外で稽古をするシーンの時にさ、
うん、
あれ姉妹役なの二人の女性
あれどうだっけな
オリジナルってかワーニャおじさん自体の中だとどういう役どころの2人なのあれは
ちょっとね僕あのワーニャおじさん前に読んあれだからねなんだっけえ多分そのセレブリアコフっていうこう、はいはいはい、大学教授がいてでで、もともとワーニャおじさんの妹とセレブリアコフが結婚してて、でその娘がソーニャで、でエレーナっていうのがその5歳っていう感じ。
そうなんかほら その2人がさその言葉も違うけどなんかその公園で稽古して抱き合う時にさなんかすごいこう一瞬その感情自体がなんかちゃんと浮かび上がってくるっていうかさなんかあ今来たなみたいな感じが全員の中にあった瞬間みたいなのがあったからあれが多分その家福にとって演じるっていう中でそのもう一回ワーニャおじさんのテキストと向き合っていくっていうことで救われていくっていうこと以外 の, なんかそのテキストを通して の, なんかそのそれぞれの役者の中で出てきたエモーションだったりとか感情みたいなものっていうのが見えた瞬間って作中だとあそこにあった気はするんだけど、
うんうん、
なんかでも、うん、そこがなんか意味合いでそうっていうのと、うん、でもなんか同時になんかそのやっぱそのグルーヴ感みたいなものによってなんかその、
うん、
先にリズム感によって感情が引っ張られてくる感じっていうかさなんかその、うん、結構そのグルーヴ感によってなんかそのなんかさっき居心地の良さとかなんか言ったけどなんかそういうものによってなんかこう、
うん、
なんかそこにもかけてるんじゃないかけてるっていうかそこにっていうのもあるんじゃないかみたいなのはなんか言葉にすごいしづらいんだけど、うん、
だそうあそこのシーンってさ屋外でやってるからさなんかよりシンクじゃなくフィール寄りっていうかさ、うん、今なんか何かが浮かび上がった感じしたのってこれただ単にちょっとみんな外で出ていつもと違う稽古場じゃない開けた場所でやったからそのいいグルーヴが出たっていうのもあったんじゃねみたいな多少思ったりもしたけど
いやなんかだから結構さ、うん、 って思うのがさ、なんか分かんない、その家福がそのドライブシーンでその三浦透子との会話の中で救われていくっていうところには、多分にその会話の彼女が持ってる物語っていうか、その反省の話っていうところによって救われていくっていう部分はありつつ、でもなんかやっぱその理解しようとする、そのなんかやっぱすごい印象的なのがさ、なんかそのこうやっぱ家福の妻が見ていた夢の内容っていうのがものすごい抽象的な内容だけどさ、なんかそこに対する意味の読み解きみたいなことを結構ずっとしていくような話でもある気はしてて、この映画ってで、なんかだからそこの妻が見てた夢の中に出てくる気になってる男の子っていうのが自分のことなのかとか、その最後、その夢の中の女の子っていうのがその気になる男の子の家に家族が留守の間に入り込んで、その家にこう、まあ、自分の痕跡を、まあ、ヘアゴムだったりとかなんか細々したものをちょっとずつ隠していくっていう夢の話が出てくるんだけどさ、で最後その彼女が家の中にいて、オナニーをしてる時に誰かが入ってきてっていうところで目が覚めたっていうところではあるんだけど、その誰かっていうのがもしかしたら自分なのかどうなのかみたいなさ、結構なんかその彼女が語ってた抽象的な夢の意味を結構考えるみたいなのがなんか結構もう一個あるような気はしてて、でもなんかこうそこのもちろん役者が演じるっていうところ時にその戯曲の意味内容をちゃんと理解してっていうのはもちろんあると思うんだけどさ、なんかこうそうじゃない、なんか結構その家福の視点で見た時にやっぱこう理解しようとするっていう時に結構なんかそのテキストとしての理解をしようとするみたいな感じがあるなっていうのは一個思いながら見てて、なんかでも結構それに対してなんとなくその妻のカセットテープに対してこう会話をしてこう自分のテンポで当てはめていくことによって、なんかそのグルーヴが完成しているカセットテープだったりとか、リズム感としてセリフを読んでいくっていう、なんか割とそのグルーヴ感の心地よさって結構なんかテキストの意味っていうところからある種真逆な位置にあるものだなとも思ってて、なんかだからどっちがどっちってわけじゃないんだけど、なんかそこのグルーヴ感の心地よさみたいなところの中にも何かなんかそういうそのなんだろう、この一人で考えて家福が考えている中でのなんか行き詰まりみたいなものを解きほぐしていくものの要素として、なんかそういう単純に居心地の良さとかグルーヴ感みたいなものもあったりはするのかなみたいなのもちょっと思った今、そう、
あ、なんかそれすごいあって、やっぱその車の中で行われてる対話っていうのは完全にそのドライバーと家福のその個々人のキャッチボールじゃないですか。でそこにはその公式なルールとかはないから、その個々人でこう探りながら、あ、この人この辺の弾取る の得意だなとか、そういうのをやってて、そこへだからで、そこ の救われるシーンのクライマックスっていうのがやっぱその北海道に行った時だと思うんだけど、でもう一個やっぱ並列して語られるのがその舞台っていう方で、で多分こっちのその方っていうのは、だからそのまあグルーヴ感とかも言ったけど、なんかちょっと言い方変えると、まあちょっと意味合い変わってくるかもしんないけど、結構文化とか国とかでも読み替えられるような気がしてて、でだからそのなんて言うんだろう、一つの大きな物語の中でこう自分もそこに主体的に参加していく中で、大体のその自分、例えば日本だったら、ね、日本のこうルールとかって大体知ってるじゃないですか。でその中でこういろんな人とキャッチボールしながらこうそこで救われていくっていう意味では、そのなんて言うんだろう、大きな物語で救われつつ、ちっちゃい方でもめちゃくちゃ個人的パーソナルな面でも、まあ、 両方で救われてるっていうのあるから、なんかそこら辺がやっぱりそのこの作品の奥行き的にはめちゃくちゃ深くしてるのかなとは今話してて思いましたけど、
なんかね、だからその結構さ、やっぱその脚本的にさ多分意識してやってる部分と、なんかこうちょっとアンコントローラブルに見えるし、それこそ稽古のシーンとかそうだったと思うんだけど、なんか本当に演技でこうなってるのか、なんかこの空間のこのシーンの中の撮影してる時の空気感としてそのままこうなってるのかが結構分かりづらいみたいな、まあ、それ結構ね浜口作品やっぱ多い気は、ね、ハッピーアワーとかもなんか30分ぐらい使ってずっとなんかヨガかなんかのなんかこうお互いに呼吸を合わせてなんか一緒にバランスボールかなんかをこう持ち上げるみたいなシーンが結構ずっと続いたりとかして、なんかそれはマジで今これヨガをヨガ、まあそのエクササイズをやってるのを見せられてるのか、そういう演出意図のもとでやってるものを見せられてるのかわからないみたいな、結構なんかそういうその空気感みたいなものっていうの、なんかその脚本っていうルールっていうよりはその場所に付けられたルールだったりとか、これをやるみたいなものっていうのがある中での、こうそこから生まれてくる空気感みたいなのっていうのがなんか結構毎回あるなと思ってるんだけど、なんかでも今ね、なんかそれは確かにそうだね、なんかねその、参加するっていうかさ、そこにこうルールのもとに加わっていくみたいなっていうのはあるような感じがね、そうしますね。
これさ、なんか単純な疑問なんだけどさ、あの、はいはい、家福の作家性がさ、そもそもあの多言語演劇みたいなやつなわけでしょ、最初からなんかさ、ワーニャおじさんなんか自分主演でなんか英語とのなんか2カ国語みたいな感じでやってた、
あれは多分最初にやってたのはあれでしょ、五道を待ちながら、
あ、そうか、五道か、そっちか、それでだから評価された人ってわけだから、なんかあのスタイルってそもそも家福のなんかこう分かんないけど、そもそもの生き様とやっぱ切って切り離せないものとして設定されるのかなってちょっと今聞いてて思ったけど、あとさ、なんか俺全然分かんなかったのがさ、なんか劇中2回ぐらいさ、家福がなんかその本番で演じた後にさ、なんかステージから急にこうすごい思い詰めた感じでさ、あの舞台袖に去ってさ、すげえハーハー言ってるシーンあったじゃん、あれって何だった、あれってなんかそういう演出なのか、なんか本当のなんか役者がああいう感じになっちゃってるのか、どっちなんだろうってよく分からなかったな。
あれはだからそのやってんのが確かそのワーニャおじさんで、だから自分がワーニャおじさんやってる中で、その自分のこうワーニャおじさんのこうルサンチマンというか、こう自分が今までしてこなかったことっていうのが、多分その劇中の自分、あのワーニャおじさんがこうあの現実のその音との関係にオーバーラップしちゃって、だから、あ、そうそうそう、だからこそその途中でそのあのあの岡田将生とさ、あの飲んでる時に、あのチェーホフのテキストはなんか自分がむき出しになるから怖くてできないんですよって言ってたのが、なんかそういうことなんじゃないかなと思うんですけど、
めちゃくちゃ、じゃあちょっとなんかリア、あのあの瞬間の家福にめちゃくちゃあったテキストがついに人生で訪れたっていう、めちゃくちゃいいシーンですね、そう考えると辛いかもしれないけど。
なんかね、あとやっぱりなんか読みながらやっぱすごい結構さ、高槻の謎感っていうのやっぱすごいあってさ、なんかやっぱすごいこうなんかこうちょっと割とさ、半分こうなんだろう、ちょっとこうハラスメント気味に演出をつけてくじゃないですか、家福。
いや、オーディションシーンあれひどくなかったですか、あれ逮捕ですよ、あれその場で今なっていうか普通に考えたら、
やだな帰れみたいなね。
そう、あれなんかあのユンスさんとかも止めろよとか思ったんですけど、なんかそれはちょっとダメですみたいな。
なんかでもやっぱすごい、でもこうセックスをするっていうことが相手を理解することだって思ってるじゃん、あの高槻ってキャラクターが、なんかでもそれと結構家福のさ、なんかそのあの妻と寝た明け方にその妻がその自分の夢を話してくれるっていうこととかがさ、結構近い 感じがしていてさ、うん、なんかこう高槻がその自分が知らないその妻の夢の続きを話し始めた時っていうのはさ、なんかこう、うん、あ自分だけが知っていたわけじゃないんだあの話みたいなさ感じもありつつさ、
うんうん、はいはいはい、あったあった、うん、
そうそうそうそう。でもなんかすごいこう同時になんかあそこでその高槻の口からそれを聞くっていうことがさ、なんかある意味その自分が知らないと思っていた妻の部分を知るっていうことでもあったと思うしさ、同時になんかその高槻自体とあそこで何かこう分かり合えたようなさこう気持ちになった次の瞬間にさ高槻が人殺して捕まるじゃん、うん、
笑いましたけど、ね、ちょっとなんかあのなんか絶対こいつなんか良くないことしてきたんだろうなみたいな、ちょっと待ってくださいって言ったら1分ぐらいでさ大丈夫です皆さん、なんかよからぬことしてきたんだろうな感が半端なくて、
なんかすごいこう、うん、あそこのさなんかだからこう、うん、なんだろう、結構あそこの車の中でさその妻の話を2人でするっていうところでさ、なんかそれまで結構得体が知れなかった高槻って得体が知らないわけじゃないんだけどさ、何かちょっとこう、うん、割と下腹視点で映画を見てたからさ、なんかその、うん、下腹にとってのは敵じゃないけど何かそのこう、うんまあ、そういうものとして見えてたその高槻とある種ちょっと分かり合えたかのように思えた次の瞬間にやっぱりあいつがさなんかこうもうしかもさなんかそのこうまあ彼がそうなるのはさあの、うん、まあパパラッチみたいなのに追いかけられてたからっていうのは分かるけどさ、うん、でも結構なんかこう、うん、衝動的な暴力なんかその言葉によって理解できるものじゃなくてさ、うん、結構衝動的な暴力によって、うん、あの映画の中から消えてくってことによってさ、結構なんかその最後までその高槻ってキャラクターがすげえつかみどころないなっていうかさ、なんかその、うん、感じはすごいしたねなんかね、
まあ、
いやでもさ、うん、あそこのシーンさなんかでもなんか俺さ結構さ家福的にはさあれ、うんうん、やらしたみたいな感じにも取れなくない？あ、取れちゃわない？なんか
あそういうこと、
あそこでうん、あそこでだってさ先に、うん、あの先出てこい出てっつってさあの、うんうん、自分でお会計してってことはっていう風にもなんか取れなくはないなと思って、なんか
しかも
その後っていうかまあなんて言うんだろう、その恋ではないにしろでもそのあそこで多分あそこで高槻を外にやったらなんかなるだろうっていうのは明らかにその前飲んだ時からさその予想できてるわけじゃないですか、だからそのちょっとさあのあれだけどそのあれっすよそのなんていうの、まあ、全然さ話とか違うけどさドストエフスキーのさあのカラマーゾフの兄弟でそのイワンっていう男あの次男がその日々そのなんていうのあの殺してもいいんじゃねみたいなことはほのめかしてるんだけどで、うんうん、実際に親父殺すのはそのラスあのあ名前出てこなくなっちゃったあの下働きしてる男なんだけど、そいつがそのそいつのことを黙認することによって事実上殺してね、うん、みたいな話の展開になるんだけど、なんかねそれ思い出してしまって、うん、ちょでしかもその後さあの自分が主演になるわけじゃないですか、うん、なんかねなんかちょっとあそこはね不穏なあれを感じましたけどね、
すごいですね、ワーニャおじさんを演じてるその場自体がねカラマーゾフだった
っなんかさでもその家福もさ高槻もさなんかお互いにその間に音っていう人物がいてさ、なんか割とその、うん、音っていう人物のことを知りたいからお互いに近づくっていう構造があるじゃん、うんうん、なんか、うん、って言った時になんかでもこうでもあれだよねいやなんか あるなって今思ったっていうのとさ、なんかまあうまく、うん、だけどそのバーニングも結構割とそんな感じだったっけ、あっちのその主人公とさそのなんか謎韓国セレブ、うん、セレブ青年みたいなのがさこうつなが後半でつながっていくのってやっぱりあの女性のなんかその女性が消えたっていうことも含めてその韓国セレブ青年の中になんかその 謎みたいな感じがあったんだっけ、
うんうん
うんうん、あったね。
そっか、なんかそうだから今作、あ、じゃあそこはちょっと違うけど、まあ、なんかねこう結構お互いその音っていう存在の知ろうとして、なんかこう高槻はね、西島秀俊にね、こうと会え、まあ、彼のと一緒に何かすれば、話せば何か分かるんじゃないかっていうのとか、まあ、その逆もあったりするみたいなさ、
うんうん、
結構なんかその関係でもありつつさ、なんかその家福の方は結構そこに多分若干嫉妬みたいな感情もさ多分入っていそうな感じというかさ、なんかそこら辺どうだったんだろうみたいなのちょっと分かんないんだけどね、
うん、まあね、だからそのだから男2人がさ割とそういう感じに対してやっぱだから際立つのがさ、うん、あの演劇コーディネーターユンスさんのナイスガイっぷりっていうかさ、はいはい、うん、あの妻が韓国手話を使ってるから彼女を知りたいと思ったから自分もこう手話を習得して歩み寄っていくみたいな、なんか、はい、やっぱなんか浮き立つなって、なんかちょうどなんか映画の真ん中くらいであの2人のお家行くなんか晩ご飯シーンとかあったりして、なんか、
うんうん、
あのシーンがなんか俺結構この映画のなんかすげえ一番好きなシーンだなと思って、
うんうんうん、
なんか他がちょっとあまり殺伐としすぎてるから、殺伐としてたりなんかこうあの冷め切ったりクールだったりするからだとは思うんだけど、
うん、うんうん、
っていうのがやっぱあって、
うんうんうん、
このジャガイモが私に似てると言ってますとかあのさ奥さん、あの韓国人の奥さんってさ、なんかなあの人はろうあの人ではないけど、何聞こえるけど喋れないっていう人なのか、なんかあんま、
あ、そうそうそう、聞こえるけど喋れないっていう人で、うん、でなんかでもこれツイッターで見ただけだから、うん、なんかまた聞きぐらいの意見だからあれだけど、
うん、
結構なんか割とそのあれだって、そのろう者だから手話を選択してる、うん、使う言語として手話を選択してるっていうのがなんか当たり前みたいに出てくるのがなんでなんだろうっていうのは結構なんか、あの聞こえるけど喋れないっていう人が必ずしも全手話を選択するわけじゃないから、
うんうん、
なんかその あそこで手話っていうのが選択されてるっていうことはなんでなんだろうみたいなのは結構なんか気にしてる人は結構、
うんう
ん、いましたね、なんか知り合い、
うんうん、
あ、なんか声が出せないってわけでもないのかな、そしたら。
だからでもその手話っていう方法じゃなくても聞こえてはいるわけだから、
うんうん、
そのコミュニケーションの方法としてなんか他にもあるけど、なんか手話だ、その選択肢として手話だけじゃないはずだけど、うん、手話なんか当たり前に手話ってなってるなんでなんだろうみたいなのは、
うん、
そうなんか気にしてる人はね、いましたけどね、うんうん、そうっすね、
うん、
すっげえ、
あの、
はいはい、
うん、あの、いや、まあ、なんか 前の回でも言ったかもしれないですけど、あのユンスさんが五反田団の前田志郎さんにめちゃくちゃ似ててすげえ面白かったです顔がねどうでもいいんだけど、はい、なんですか、
そうっすね、
うん、
なんかそういうさまつなとこだと、あとあれでしたね、あの、
うん、
高島君あれ武将さん出てましたね、
本当
あの
本当本当あマジで
武将さんって、うん、あの
友永、
あの武将さん、はいはいはい、
うん、
あの僕の演劇サークルの大学の時の演劇サークルの先輩で、
うん、
まあ、このポッドキャスト結構前に出てくれたりとかもしてた人なんですけ
ど、なんかの回出てましたね、うんうん、
そう、あの、うん、オーディションシーンで、
うん、
あの今応募してるのはこの人たちですみたいな感じでバッて貼り出される、ホワイトボードに貼り出される写真の中にいましたね
全然気づかなかった
そうで会って、でエンドロールでもちゃんと名前出てました、
うん、
そうそうそう、あ出てる、あ武将さん出てるわと思って
そう、本名武将じゃないですけど確か、
うん、友永ですよ、友永さんですけど、うんうん、そうそうそうそう、はい、
あとまあ、はい、あとなんかあのなんかあのチーホフの話するとさ、その、はいはいはい、なんかすごい濱口竜介監督の作品でチェーホフが出てくるのってめちゃくちゃこう合ってるなというか、この山田君最初にさ、その 濱口監督の作品ってその物語 の, そのストーリーラインじゃないところにこ そ, その良さがあるみたいなこと言ってたじゃないですか、うんうんうん、で結構チェーホフにも結構同じような感じ言えると思っててあんまり、うん、あの個人的にはチェーホフのいい読者ではないんですけど自分はでもそのチェーホフってやっぱりそのはそのあらすじ自体は本当しょうもないというかそのなんて言うんだろうまああんまりドラマ性はないんだけどやっぱそこにその先天そのセリフのやっぱその一つ一つのそのなんて言うんだろう言い回しだったりとかその人のあの捉え方だったりっていうのがこそめちゃくちゃそのいいところだからすごいその浜口作品でチェーホフが出てくるっていうのはめちゃくちゃ必然だなと思ったしなんかめちゃくちゃその相性はあってでなんかそのそこのそのシンクロ度は結構すごいなと思いましたね、
うんうんうん、なんかねちょっと多分それチェーホフの戯曲自体のあれとはまた違うかもしれないけどなんかさっきもちらっと話したけど、うんうん、こういわゆる物語的に明確に意味がある瞬間よりさやっぱりその稽古シーンの空気感だったりとか、うんうん、なんだろうそれこそ本当に車2人で車をに乗ってるシーンとかのさまあこれ予告でも流れてたから明確にいいシーンなんだけどタバコを吸ってさ、うん、その上のウィンドウからその水差しのタバコを上にかざすシーンとかさやっぱりなんか結構そういうその、うんシーンとしては物語的にこういう場所ですこういうシーンですっていうとこじゃないところにこそなんか割とこう豊かさみたいなのがある感じっていうのはすごいあってそうそうそうなんかだからやっぱ戯曲を演じて舞台になるとこっていうよりもなんかすごいこうその隙間隙間の準備してるシーンだったりとかさなんかそのやっぱ、うん、だってドライブ・マイ・カーなんて言うたら実はこう職場からのさ現場からの行き帰りの車の中の話なわけだからさ、
うん、
なんかやっぱそこにこそ、まあ、そのもちろんね高槻が車に同乗してきたりとかしてその物語的に重要な場所に車がなるんだけどなんか割とそうじゃ ない、うん、普通にその何でもない話をこう三浦透子としてる時の車の中とかに割とこう良さがあったりとか、
うんうん、
するよなっていうのは、
うんうん、
も思いましたねなんかね、
うん
うん、確かにあのやっぱそのタバコをさなんか煙突みたいにこうルーフボン、
はいはいはい、
ルーフから出すところとかさ、うんうん、なんかさ浜口竜介の僕あの今作と寝ても覚めてもしか見たことないんですけどやっぱ一番なんか強烈に残ってるショットって、
うん、
あの寝ても覚めてもの、あの窓からスマホを投げ捨てるシーンなんですよあれなんかめちゃくちゃ怖いしなんかめちゃくちゃ美しいしなんかこう、
うんうん、
すげえなんか印象に残ってるんですけどなんか今作のあのこう天井から出すのも結構それに匹敵するようななんかこうなんだろういや別にだからなんだって話なんですけどなんかこう車の窓使いとしては一番グッときましたね、
うんうん
うん
あでもあとあれだねなんかそのさ結構こう何でもないシーンがずっと続いていく中で感情の蓄積が行われててさなんかこう決定的なところででもその言葉がバッて出てくる瞬間みたいなのを撮るみたいなのはさ結構てかなんかその普通にありふれた会話の延長線上にアクシデントっていうかなんかその決定的な言葉だったりとか決定的な出来事が起こるみたいなさのはなんかやっぱりすごいあるなとは思っていて、まあうん、まあドライブ・マイ・カーに関しては作品全体が割とそれみたいな感じはあるけど、うん、それに気づくまでその妻の喪失っていうものに対してどういう感情を自分が示せばよかったかっていうことに気づくまでとかっていうのはあると思うけど、やっぱりなんかあの別にワンシーンワンカットで撮ってるからとかじゃないけどやっぱりこうさ、うん、あの家に帰ってきてこう浮気をしてるシーンのさなんかやっぱあのこう帰ってきた延長線上にさあのやっぱ妻が自分が知らない人となんかこうセックスしてるとかさ、うん、なんかなんだろうあとまああのあそこねあのそうだからあの 岡田将生がさ、あ、そのだ高槻がさ、うん、捕まりましたよっていうのをさ、うん、知らされるシーンとかもさ、普通にこうさ稽古しててさ、稽古してるところでさ、あのマイクでさ、あのすいませんみたいな感じで警察入って、警察
マイクで言うんだってちょっと笑ってくるね、あれ、うん、
であそこで言ってくださいみたいなさ、うん、でなんかまあ結構あのこう今まで続いてたこうシーンの延長線上にああいうことが起こったりとかさ、で、うん、その後の取り残された人たちの感じとかを撮るのはやっぱすごい浜口監督っぽいなと思ったし、そう、あとまあなんか全然作品のあれと関係ないけどさ、なんかあでもプロフェッショナルってそういうことだよなって思ったのはさ、なんかその高槻が捕まってさ、うん、警察署にさ、うん、その、うん、まあ、高槻は違う、国府はだから、この先の中で広島の演劇祭でやるために、うん、呼ばれて、1ヶ月ちょっとぐらいその、そこの広島のねレジデンス、ウィークリーマンションみたいなの借りて、うん、でそこで泊まりながらその演出を広島でつけてやるっていうのをやってるんだけどさ、あのそれの主催、多分広島 の, そのホールの主催関係者の2人とさ、うん、高槻がさ、うん、あ、国風がその高槻が捕まって警察署行ってさ帰ってくるときにさ、あのどうするか決めてくださいっていうさ、あの、うん、
2つあります、
いや2つあります。1つは、あなたが、もう今回の企画を全部中止にするか、でもう1つは、あなたが主演でやるかのどっちかですっていうのを、なんかもう事件が判明してその場で即決してくださいっていう、なんかあの感じとかはすごい、あでも多分プロってそういうことだよなっていうのは思った。
そうね、制作側としてはね、
うん、信頼できますよね、あの制作、うん、ちゃんと要望に合わせたレジデンス取ってくれるし、
3日待てますって言って、ね、
うん、
そうそうそう、なんか、ね、でもなんかすごいこうさ、間だから結局足掛け3年間ぐらいの話なんだけどさ、
うんう
ん、なんかやっぱその間に車のシーンが挟むことでなんかやっぱすごいこう、うん、基本的にやっぱロードムービーとして成立してるっていうのかな、うんうん、まあ、なんかまた結構すごいなって思って、うん、なんか、うん、そうそうそうそう、うん、だってずっと旅をしてる話じゃないじゃん、
うん
うん、
そうね、
なんか、
う
ん、でも結果としてなんかやっぱりその1台の車に乗って旅じゃないけど、なんかやっぱりそのさっき高島君が一番最初のノマドランドっぽいって言ってたけど、なんかやっぱ、うんうん、結構本当に純粋にロードムービーだからっていうところでの近さもある気がしてさ、
そうね、確かに確かに、
それはなんかやっぱずっとこう車っていうものがやっぱ、しかもまあそれが赤い車だからっていうのはめちゃくちゃね、
うん、
あの、うん、原作だと確か黄色い車だったんですよね、
うん、
だったんだけど、なんかそうすごい赤い車ってなんかより結構画面の中で映える車にな色になってるっていうこともあってさ、うんうん、なんかすごいこう途中で劇場とか全然ロードムービーじゃないとこ入るんだけど、なんかやっぱ最後まで見た時に車のなんかロードムービーだなって感じし、うん、まあ、ラストシーンとかめちゃくちゃロードムービーって感じだったしね、
うんうん、
そうそうそう、うん、っていうのはそう思いましたね、
うん
う
んうん、あとなんか個人的に、
う
ん、
あ、どうぞ、
あ、韓国の
なんか
韓国の、
あ、はいはいはいはい、うん、うんうん、個人的にさ、なんかめちゃくちゃめんどくさい感想としてはさ、
はいはい、
なんかすごい個人的にはやっぱ結構家福に感情を置いて見てたから、どんどんその、うん、あ、三浦透子の話を聞いてくとさ、なんか、
うん、
そこが透子とは思えなくてさ、やっぱりその彼女の辛さの方がきつくねみたいなさ、うん、っていうかなんていうの、まあ言っちゃえば、その家福の悩みってやっぱその実存の悩みじゃないですか。その自分はどう生きていくべきなのかっていうのに対して、彼女の悩みってさ、普通にさ家庭が大変とかさ、その生きていく上での大変さじゃないですか、っていうところで、なんか、あ、なんか俺ここではちょっと10日に彼女の前ではちょっと自分なんか、なんて言うんだろう、自分の悩みっていうのをその開示できないかもなって思ってしまって、なんかそこがね、ちょっと最後見てると、なんか家福に 感情移入しているからこそ、そのあれちょっとあこの子の悩みというか苦しさと俺の悩みってっていうところの天秤が、うん、自分が見てると働いちゃって、そこがね、結構あの最終的にちょっとあの離れたかなっていう、あの、うん、見ながらっていうのはちょっとあって、やっぱりなんかその小説界の何かの後の話とかでさ、その最近のさ、その話、あの問題設定の中で男の悩みっていうのは実存的な悩みなんだけど、その女性の悩みっていうのは結構その社会的なその苦しさによるものが多いみたいな、あの話なんか最近あるよねみたいなことしてて、結構この作品でももろそれじゃんとか思ってなんかそのだから、どうな、その家福の悩みめちゃくちゃわかるんだけど、まあ、そこで端的していいのかみたいな問題は結構なんかちょっと後半、ちょっと自分の心の中に出てきたっていうのはあるかなっていうのはあります
ね。あそこで僕やっぱあの天気の子ファンとしてマジでびっくりしたのが、あそこで天気のこの一番ラストのセリフと全く同じセリフを家福が三浦透子ね、あのグランドエスケープの女パート歌ってる人ですよ、に対して言うんですよ。きっと僕たちは大丈夫、俺たちは大丈夫だっつって抱きしめるんですけど、抱きしめてるね確か、うん、だからさ、それでさ今思ったけどさ、天気の子も全くそれでさ、うん、あれさ、うん、あの穂高君はさ実存の悩みを抱えてさ、上津島からキャッチャーインザライを持ってさ、うんうん、親父に殴られたりもしたのかな、うんうん、なんかこうあの東京に出てきていろいろやってたけど、あの、うん、ひなさんの方はガチガチに両親いなくて自分と弟をさこうね、まあ、結果的に3年後再会して、そこできっと僕たちは大丈夫だって言うんだけど、やっぱ男、実存で悩んでる男が、あのなんだろう、その生活とかもう生きることそのもので悩んでる女の子に対して、きっと僕たちは大丈夫だっていう構造の問題って、ここ最近の映画あるなって今聞いて改めて思いました、うんうんうん、大丈夫か、
いやいやね、どうなんですかね、いや多分ね、あ、いやいや、なんか今ちょっといろいろ今ちょっと今考え中なんですけど、ただ多分、うんうん、シャーリー・ジャクソンかなんかの後かな、
あ、そうそうそう、うん、シャーリー・ジャクソンだよね、うんうん、
後になんか多分確か話してたと思うんですけど、うん、なんかね、なんだろうね、そう、まあ原作が村上春樹だからっていうのは多分にある気がするんです
よね、っていうのも、うん、多分にあるね、うんうん、
気はするんだけど、なんだろうね、こうさ、あと同時になんかやっぱこう、で確かね、そのなんかあの運転手の方の、その村透子の方のなんかその生活のその実家がこうでみたいなのって、うん、ここまで克明には小説の方では書かれてなかったかな、なかった気もするんだよね、うんうん、なんかだから結構映画で追加されてた要素かもなとか今思いつつ、ちょっと待って、一緒に撮ってくるね小説ね、
うん、はい、いいのコロナのなのに部屋移動してだからあれさ、ちょっとさ、なんかその、
うん、
後半っていうかさ、あの事件が起きた後さ、なんかあの、うん、君のなんか生まれた街が見たいっていうのさ、ちょっとなんかあれずるいっていうかさ、うんうん、なんかあの、うんうん、お前の実存の悩み、うんうん、彼女のさ、なんかあの、うん、もっとさらにでかい、なんか味も違うし規模もちょっと違うような悩みで、なんかうまいこと中和させようとしてねっていうなんか、うん、感じがちょっと見え隠れしてなんか俺さ、いや、うん、映画的な、なんかその最初はなんかその映画的なこう都合でなんかその、うん、なんだろう、海が見たいって言うみたいな感じで、なんか君の街が見たいとか、うん、なんか3日あれば戻ってこれるみたいなさ、うん、なんかそれ映画的な都合で言ってんじゃねって思ったけど、いや違うね、あれやっぱなんかあの家福のメンタルのために見に行ったんだなっていうのが今聞いて分かりましたね、うん、ずりーな本当に
、
まあ、だから彼はまあさ、うん、演出家とかやってるっていうのもあるかもしれないけどね、
うんうん、
あ、
原作今ちょっとパラパラ見てるんですけど、
うん、
三崎、さっきから三浦透子って言ってましたけど、うんうん、すみません、役の名前三崎ですけど、
うんうん
うん、
三崎のね、その家の話ってそんなに 出てこない感じですね、うん、そうですね、出てこない、
なるほど、
かな、あんまり、
うんうん、お話的にはどういう感じで終わるの、その原作は。お話だと原作はどういう風に終わるの最後。
まあ、でも原作はでも、あ、北海道行かないんじゃないかな。
うん
うん、
ああ、すいません、すっげえパラパラ読みなんで、ごめんなさい。だいぶ前に読んでるからな、
うん、
だいぶ前っつってもあれだけど、うんうん、だいぶ読んでんの、うん、2年ぐらい前でした、
まあ、だからなんかそれを踏まえて考えると、なんかラストのあの韓国のさ、ラストシーン、
うん、
なんか見え方もいろいろ、そもそもが割となんかどう捉え、なんか割と捉え方いっぱいあるラストシーンだと思うけどさ、うんうんうん、なんか捉え方さらに変わってくるよなって思って、
うんうんうん、
あれなんかちょっと1回しか見てないからよくわかんないんだけどさ、俺はなんか完全にパッと見の印象で、なんかあの車譲り受けて、なんか、渡韓、韓国に渡米ならぬ渡韓して暮らしてるって勝手に思ってたんだけどさ、なんか、他の見た人によってはさ、なんか同じ車種の車を買ったんだよっていう人もいれば、なんか2人で一緒に暮らしてるっていう人もいるし、なんか、何なんだろうって普通に分かんなかったんですけど。
でも普通に車だけ持ってったんじゃないって思った。
あ
うん、
けど、うんうん、なんかでもどっちかっていうとなんか一緒に暮らしてるっていうよりはなんかやっぱあの車が最終的にその高槻にとって、あ、確かに北風にとってのなんかその思いが強いものではなくなったからこそ彼女に受け渡されたっていう感じかなっていうふうに僕は見てましたけど、うんうんうん、でもなんかでもちょっとごめん、うん、ちょっと途中抜けてたからちょっとさっきのこの話戻っちゃうんだけどさ、
はい、
その、うん、でもやっぱ重要なのってなんかやっぱそのこう問題のやっぱ深刻さのレベルが違うっていうのはもちろんありつつさ、なんか視点としてだと大事なのってそのこの国風との車の中での会話が、あ、家福か、家福との会話っていうのが三浦透子に対してのケアっていうか、その彼女にとっての救いになってたかどうかな気はしてて、なんか家福と対話することによって三浦透子の中で何かしらその自分のそのだからでも難しいよね、難しいのはさ、うん、その結局話のレベルとしてはさ、その、
うん、
三浦透子の方にはさ、そのお母さんとの関係性っていう実存的な話とは別にさ、
うん、
生活する上でそうしなきゃっていけない問題がある、うん、でその、うん、家福と三浦透子の間には、結構圧倒的に経済的な差がめちゃくちゃあるんだけど、
うんうん、
その抱えてる悩みの視点自体は両方とも結構その実存的なものだったりするじゃん、
うんうん、
その、
うんうん、
自分の母親のあの部分を理解できていたのかっていうことと、うん、自分の妻のあの部分を理解できていたのかっていう、うんうんうん、自分 の, その家族だったりパートナーだったりする人の理解できない部分があったっていうことに対する悩みを抱えてるっていう部分ではさ、そこはこうもしかしたら2人とも2人が出会うことによってその話すことによって解消されてたんじゃないかっていう気はそれはそれでしたりはするよね、そう、
あ、でもなんかちょっと今思い、あの今の話聞いてもうパッと思い出してしまったんだけど、
はいはい、
そのやっぱこの結構このそのなんていうの、経済差のによのなんかそのケア搾取みたいなの結構、うんうん、今年なんかあったなと 思い出したのが、あの、はいはい、あの子は貴族もこの構図だなと思って、で、あのめちゃくちゃそのあの映画はすごいいい映画だと思うんだけど、あの僕が見たあの時の印象としては、そのあの確かにその、門脇麦は救われてるんだけど、水原希子ってなんかなったと思う、なんかこうか あの2人の 対峙によって何か変わったかって言ったら、そう、何にも変わってはいないと思うんですよ。だからそのなんて言うんだろう、なんかその貧しい、あの結構あの生きていくのが大変で結構サバイブしてる側の人間との対話によって、結構その生活面ではあの普通にあの基本的にあのそんなに苦しくない人が救われる話ってでも結構多いよなというか、なんかは結構ある気だったりとか、
あの子は貴族の水原希子とかもさ、まあ、今作 の, あの、うん、三浦透子とかもさ、なんか相変わらず彼女はたくましく生きていますエンドっていうかさ、なんかこう元からたくましかった人が相変わらずたくましいキャラクターだから、いや彼女は元からそうだよね、気高く生きてるもんね、よかったよかったみたい な, なんか、それで納得させられてる感じは確かにある、どうなの、でもなんかそういうキャラクターがさ、なんかそのわかんないけど、ちゃんとこうなんか解消じゃないけどなんかされる映画って、なんかあんま思い当たんないし、なんか仮にそれがさ、なんかこう完全に分かんないけど経済的にとか解消されてるエンディングを見た時になんか腑に落ちるのかなってちょっとふと思っちゃったのよ、今聞いて、なんか
分かんない、なんか、一応ちょっと話ちょっと一個だけちょっと今僕思ったこと言ってきたら、なんかでも、やっぱそのどっ、今作にしても多分あの子は貴族に関してもやっぱ重要なのって、こうそこで対話する時間っていうか、その両者が対話して話すっていうことにこそ、その時間にこそやっぱり特にやっぱ映画的な意味での豊かさだったりとか、があるし、そ
う
そう、まあ、映画的な豊かさだけじゃなくて、やっぱりそこでその ある種どっちが大変かとかっていうことじゃなくて、相手の大変さの話っていうのを聞き合える関係性っていうところにこそ豊かさがある話ではあるっていうのはね、まあ、ちょっと前提としてありつつっていうところではね、ありつつですよね。でもなんか難しいね、なんかでもまたさ、それ言っちゃうとさ、なんかあの子は貴族はさ、その世代も近いけど、やっぱりその、まあ、地方と東京っていう構造だったりさ、そのまあ正直同世代の女子2人だからこそ、なんかその同じ東京に暮らしてるけど、その東京の中に存在する格差みたいなものが浮き彫りになる2人の対話だったけどさ、今作をなんかその映画で見るってなると、やっぱり世代も違うし性別も違うしで生まれた場所も違うしってなるとさ、結構やっぱりよりそこが大きくあるっていうかさ、やっぱそのだってさ、あの力の差で言ったら、やっぱより実はあの子は貴族よりドライブマイカーの方がさ、あるというかさ、だってやっぱ男性でこう、まあ、ある程度そのインテリ的な職業につけててさ、まあ、社会的な地位もあるっていう人とさ、多分おそらくこう高卒とかそれぐらいでさ、まあフリーの、まあ、半分フリーターみたいな仕事をしてる女の子って言った時に、やっぱりそこでのね、やっぱ圧倒的な差っていうのがあるからさ、そうそこはね、でもなんかなんだろうね、でもあの子は貴族、あーでもうーん、やっぱりあの子は貴族見たのもちょっと前だから少し内容はちょっと飛んではいるけど、なんかでもこう、西島家福ってキャラクターはさ、なんかその、彼女の三浦透子 の,、そのやっぱりその生まれてきたところの貧しさっていうか、なんかそこも含めての彼女の半生に共感したっていうよりも、なんかやっぱりそのお母さんとのエピソードだったりとか、なんか結構そこにこそ共感してる気はしてて、なんかそれ以外の彼女が北海道で生まれてこの町でっていうこととかっていうのは、なんか本当に身の上話として聞いてる感じがあるっていうのはある気はして、なんかあの子は貴族ってもうちょっとなんかその門脇麦演じる、まあかっこ好きの貴族側の彼女っていうのが水原希子と会うことによって、やっぱ結構その彼女のその貧しくは経済的にそんなに恵まれてるわけではないけど、しがらみがそんなにあるわけじゃないからこそ自由に生きられる生き方とか、そこでのこう 物事の考え方みたいな、結構割と彼女の反省自体にこうなんかこう、
うんうん、
勇気づけられる感じっていうのがあったけど、
うん、
なんかこう家福はこう重ねてはいないよねっていうか、その、
うんうんうん、
三浦透子自体の生き方 と自分自身を重ねてるわけではなくて、なんかその、
うんうん、
っていうのは思ってなかったか、結構よりなんか純粋にその身の上話をするっていうこと自体によって癒されていってる感じっていうのはあるなっていうのは、
うんうん、
そう 思ったは思うかな、うんうんうん
うん、
すね、
うんうん、けどなんかそのやっぱなんかちょっとやっぱ僕が違和感があったのが、そのやっぱその、はいはいはい、なんて言うんだろう、そのなんか回その身の上話とかその自分の辛さっていうののその対開示の自己開示のその自発性みたいなのがあんまりこうあの三浦透子側にはないよう、まあその僕の見立てで言うとその運転する側っていうのはやっぱケアする側だから、その家福がこういう悩みを抱えてるから、それに合わせてじゃあ自分はこうなんですよっていう自己開示の仕方をしてる気がしてて、だからまあそのまあラストシーンとかが加わって彼女の物語になってるっていうところで、彼女も多分その彼家福とのその関わりによって何かしら得るものは絶対あったと思うんだけど、やっぱりそのさ、なんていうかそのそうそうそう、なんかそのケアされる方のなんか、なんかする方とされる方ってやっぱ結構結構分かれちゃってる感じはするから、
うんうん
うん、なんかそこにのなんかやっぱその男側の家福側の視点にちょっとで見てると、あれちょっと俺これで気持ちよくなっていいのかっていうそのなんか自己ストッパーがちょっと働いてしまったみたいなところはあるんですよね、うんうん、そうそう、
そうね、なんかさ、だってやっぱさ、その家福が聞こうとしないと、うん、三浦透子側のエピソードは語られないわけじゃん。だからその、
うん、
最初から最後までそのお客さんとさ、そのサービスを提供する側っていう関係のままで終始してたらさ、その本当に存在感のないドライバーとして、いわゆるプロフェッショナルとして三浦透子自体は仕事をこなして終わるっていうさ、ことであったわけで、そこでだからその西島秀俊っていうか家福が聞くっていうモーションを見せるからさ、
うん、
そのお互いに身の上話を聞くっていう風になるけどさ、
うん、
やっぱなんかそうじゃなかったらこう少なくともこう一方的に話を聞かされる側ではあったっていうことでもあるしね、うん、なんかだから、
うん、
そこにはだから最初から対等なテーブルとして対話が始まっているわけではないんだよね、なんかだからその、
うんうん、
まあ、さっきあの子は貴族の名前が出てきたかな、あの子は貴族で、うん、あの子は貴族はさ、あそこのこうね、もうあの映画はもう実質あれですよね、あの石橋静香がやっぱ一番魅力的だった映画だと思うけど、やっぱあの石橋静香の引き合わせによってあのホテルのさ、あのカフェかなんかでさ、
うんうん、
3人で顔合わせたところでさ、
うんうん、
そこの聞いてあげる方と聞く、あの話す方みたいなさ、上下はなくさ、あそこのテーブルに座った時にも
う
そこにはあの対等な2人として対話が始まるじゃん、
うんうん、
でもなんかドライブマイカーは最初はやっぱそこは違うよね、だからそのやっぱり家福の話を聞くポジションとしてやっぱりその三浦透子はいるっていうのはあるよね、それはね、
うん、そう、うん、でなんか多分そのお話的にはその三浦透子側も自分をこう開示するっていう方向には行ってるとは思うんだけど、なんかでもやっぱりなんかそこにそのまあさっきは同じこと言ってずっとあれかもしれない、なんかなんていうかキャバクラ感というかさっていうなんかのがやっぱちょっと うん、なんかそこがねやっぱ難しいし、そのいや最後までやっぱそのドライバーと乗客っていう関係性だけは変わらないから、
うんうんうん、
なんかそう最後とかやっぱさ、その北海道行くときにその西島秀家福側もど運転席にハンドル握ってたらまた結構見方は変わったと思うんだけど、うんうんうん、あくまでもやっぱりね、家福っていうのは助手席で座ってる側だったっていうのがやっぱそこの結構そのなんていうか居心地の悪さにちょっとつながってるのかなっていうのはありますね。
うんうんうん、ね、まあなんかあとそこが男女っていうのもね、なんかやっぱり、
うんうん、
キャバクラ感に関してはある気はするし、うん、なんかさ、うん、やっぱ結構ちょっと話して思ったのはさ、なんかその、
うん、
こう家福ってキャラクターにさ、なんかその友情っていう関係性はあったのかっていうのが結構さ、
うん、
妻との関係性はある、
うん、
パートナーって関係性はあるじゃん、うん、でもなんかそれは結構さ、うん、相手を理解した上でなんとかこう相手を自分が全て知っているようにしようとするような関係っていうかさ、
うんうん、
だから少なくとも家福の側からしたらなんかそんな感じあるなってなんとなく見ながら見てて、
うん
うん、でそれ以外の関係ってまだ高槻との関係があるけどさ、でもあそこもなんかそのじゃ妻との関係を通してさ、その、まあ、多少ちょっとこうあそこ友情になる可能性もしかしたらあるかもしれないけどさ、でもなんかそれってこう、うん、純粋に言うお互いにこう自分の身の上話をできる存在として身の上話をするっていうよりは結構なんかさ、こう少しでも妻とのことに関してさ、なんとなく自分が優位に立とうじゃない、優位に立とうって言うとなんかもうちょっとなんか強い意味になっちゃうんだけど、うんうん、なんかでもその妻音っていう存在を挟んでのなんかこうさ、必ずどっちかが主導権を取ろうとしてるわけじゃないんだけど、
うん、
なんか単純にこの自分の身の上話をただ話すっていう意味でのなんか友情の作り方っていうのをなんかこう、
うん、
何も利害関係なく自分の身の上話をするっていうことが仮に友情だとするなら、でもなんかやっぱちょっとそれとは違うような関係性ではある気はしててさ、
うんうんうん、
ってなると多分こう三浦透子との関係っていうのが多分一番友情に近いものを作れ、あの作品の中だったらに当たるのかなと思いつつ、うん、でもなんか今高山君の話とかも聞いてて、でもなんかじゃああれって友情なのかっていうのがまたちょっとわからないというか、なんかなんだろう、これがね、車がさ緑色だったらね、俺はね、
うん、
グリーンブックになったと思うんですよ、
うんうん、
まあまあまあ、うん、ケンタッキー行けばってことですか、
でもほらあれは言ったら車乗りながらその身の上話をすることによってさ、その友情が芽生えていく話だったと思うんだけどさ、うんうん、でもなんかやっぱこうなんだろう、同性じゃないから友情にならないのかな、うん、なんでなんかでも三浦透子ともしかしたら西島秀俊の間にできてたものは友情なのかもしれないけど、なんか今いろいろ話してて友情なのかっていうとちょっとわからない気がしてて、で、家福になんかでもやっぱ友情っていうものがなんか関係性がなんかこう想定できるかっていうと結構難しいなみたいなのは結構思っては
、まあ、こう言って的に捉えるとさ、最後のさ、ワーニャおじさん本番の時にさ、客席にちゃんと招待してたからさ、
はいはいはい、
まあ、友情と言えなくもないのか、だからそう考えるとさ、逆にその最後さ、彼女がまんま家福の影響を受けた車持ってるっていうこと自体が多少なんか、いやすげえ超飛躍した言い方すると、家福側から家福のそれこそ妄想っていうかさ、なんかあいつ俺の影響を受けててくれっていうなんか妄想シーンに見えなくもないくらいのなんか、友情を超えた何か継承が行われちゃってるとしても捉えられるよ、
ね、でもなんかちょっと今聞いてて思ったのが、うん、多分これ友情じゃないドライな感じだった方が良かったのかなってなんかすごく思ってて、うん、その、うん、いや僕の家福像っていうのは明らかに多分 あの音以外多分友達ゼロの人なん
ですよ。そうだよね、絶対そうだよね絶対そうだよね
そう、いやそれでだからその時にそのだからその自分以外唯一の知り合いというか友達が死んだ時にどう、その喪失感をどう向き合っていくかっていう時にその、うん、もっとよりその自分の方、自分の気持ちっていう方にそのフォーカスしていくから、うん、やっぱその、うん、ドライバー自身は別に話聞いてもらったけど別に友達じゃなくてよくてやっぱその、うん、まああれな言っちゃえばカウンセラー的な役割で、うんうん、で逆にその三浦透子側も別にその家福の話から何かしら得たっていうことはないにしろでも、うん、それでもやっぱりその彼の創作物であるその舞台を見て何かしらのこう自分なりのそのあくまでそこには他者なんていうんだろうドライバーと助手席にの間にやっぱその間があるようにそこには感じうん、隙間っていうか他者性っていうのがあってだからなんかそのそこの他者性が他者性のまま終わるっていうのはいいのかもしれないけどそのそうそうただそのそれが結構一方向というか、うんうん、下手したら結構高圧的なものに見えてしまうっていうところがその違和感今さっきから話している違和感のありようなのではないのかなとちょっと話してて思いました、
うんうんうん、なんかさラストシーンでさ確かなんか三浦透子の運転する車の後ろに犬いなかったっけあれ犬乗ってた
あどうだ
乗ってなかったっけ韓国で
覚えてない
なんか乗ってたような気がするなんか俺 あれもさ、うん、今作で犬出てきたのって、うん、ユンスさんちの犬だけだからさなんか、はいはい、くらいだったからさ、うん、犬もらってきたのかな、うん、なんか犬 なんかその種類とかよく分かんないからなんか、うん、なんか三浦とこいろんなもんもらいすぎじゃねみたいななんかちょっと一瞬思ったりもした、ねまあ、ちょっと繰り返しに、ね、DVD とかでなんかちゃんと比べてみないとあの車が本当に同じ個体な、うん、機体なのか犬も同じ犬種なのかとかよく分かんないからあれなんだけどなんか、うん、
いやむずいっすよね
いやむずい、
うん、
金銭が発生しなかったら、
うん、
そのなんだろう一方的に聞いてもらってる感っていうかなんかその聞いてもらうことによる搾取感っていうのはなくなるのかっていうのは、うんうんなんかでもさ、
うん、
なんだろうなでもそれはさ男のキャラクターが女のキャラクターになんかこうちょっと若干金すいやねなんかでもどうなんだろうむずいなそれは結構な、
うん、いやまあでもなんか、うん、この関係性っては確かに映画的なクリシェではあるというかさ、
うんうんうん、
そのやっぱそのね聞き分けのいいマイノリティだったりとかはやっぱよく出てくるわけじゃないですか、
うんうん、
だから、
うん、
まあでもなんか映画的なそのなんていうのお約束の一つっちゃ一つなんだけどでも確か、うん、結構今そのお約束やるとっていうところなんかそれをなんかそのままやっちゃってどうなんだろうっていうのは結構やっぱそのもう2021年の現在に見てるからこそなんか言えることではあると思うんだけど、
うん
う
んうん、なんか、まあ、もちろんでもなんか今さっき高山君ちょっと前の話に戻るけどさ例えばその、うんうん、そこに友情じゃなくて例えばそれで言うと多分このワーニョンジさんの結構みんなでするっていうことも家福にとっては一つ多分こうある種のケアだったと思うんだけどなんかでもじゃあそこで舞台を一緒にやるっていうことが友情ではないじゃんやっぱりその、
うんうんうん、
どっちかというとやっぱ結構仕事仲間っていうかさ一緒に作品を作る仲間っていうところの関係性でその後も、まあ、あったりするかもしれないけどさでも多分そこまでのその毎年何回か会うとかっていうような関係は多分家福は求めていないというかさなんかあくまでもやっぱりそこはその一緒に戯曲あの時作った仲間っていうさレベルでっていうのがでもなんかこうそこでそういう関わり方をすることがでも彼にとってケア ある種のケアでもあったりするっていうところが確かに一つ良さだなとは思いつつさ、なんかやっぱりすごいこう、でもこれはだからでもその戯曲を読むみたいなシーンとかに関してはさ、まあ、今作に初めてついてるものだから、その原作にはもともとなかったものではあるからさ、うんうん、やっぱり結構その友情みたいな関係性が割とこうないなみたいなのは結構、まあ、村上春樹作品、まあ、そんなたくさん読んでるわけじゃないけど
うんうん、う
ん、なんか割とあるなとは思いつつ、
うん、
なんかだから第三者に身の上話をすることによって自分が救われていくみたいなさ、ある種のなんか、うんうん、実は情けなさを見せるっていうことのさ、
うん、
によって救われるみたいなことっていうのがさ、結構なんかこう、まあなかなか難しいなっていうのはね、なんか村上春樹作品だとなんかそんなないかもなとかちょっと思いつつ、
うん
うん、でもなんかね、そのこう男同士で自己開示みたいなことっていうのがさ、だからその本来であれば多分そのさ、高槻との対話の中で行われてれば多分それは友情になり得たと思うんだけどさ、うん、でもやっぱりそこがそうではないっていうさ、
うん、
感じっていうかさ、だからなんかそのちょっと入り口まで行きかけたかなみたいな感じで一瞬するんだけど、
うんうん、
でもやっぱりそこで高槻は消えちゃうしさそう、うん、あでもそれで話戻るけど、やっぱなんかそこのケア感っていうかね、なんかその、
うん、
っていうのは、でもなんかやっぱグリーンブックはケア感ってなかったじゃん。
うん、
まあその、うんうん、マハーシャル、
マハーシャルアリー、
マハーシャルアリーがだからその経済的、うん、あでもだからあれは結局は白人と黒人であるっていうところとその貧富の差っていうのが割とこう、まあ言い方あれだけどバランス取れちゃってるっていうのがね、まああるからね、確かにね、それは確かにそうですな。まあでもなんかあとさ、ちょっとまあ引きのあれだけどさ、やっぱりこうさ、あのさあ眠りなさいみたいなあるじゃん、やっぱさあのこの街は戦場だからみたいな感じあるあるじゃん、なんかそのさ、あの聖女たちのララバイっていうかさ、その、うんうん、どうぞ私の胸の中に帰ってきて疲れ切った戦士のあなたは休んで休んでみたいなさ、
うん、
感じもまああるっちゃあるじゃん、
うん、
なんかその、
うん、あるっちゃあるんですよ、
う
ん、
そう、まあそれはこの作品がっていうよりもなんか結構その、うん、やっぱり今までのいろんな作品の中の定型としてさ、うん、やっぱりこう、うん、お前にだけは俺の弱さを見せるみたいな感じっていうのがさ、
うん、
あるはあるからさ、うん、っていうのもまああるはあるよね。なんか今自分で何言ってるか分かんなくなってきたけどさ、うん、そうそうそう。おう、なんかだから、そうそれはすごい、まあさっきの東京自転車節の話とかにもちょっとなるけどさ、
うんうんうん、
なんかそのやっぱさ、その男性のキャラクターが感じるその寂しさだったりとかやるせなさとかさ、そのこう悲しさみたいなものっていうのをどうにかしたいって言った時に、やっぱりそれを向ける先として女性があるっていうのはさ、
うん、
なんか自分の中にも多分それは多少ある、多少ってかそれはあるから、
うんうん、
なんか必ずしもなんか、うん、違わないみたいなこと、それは間違っとるよみたいなことをちょっと強く言えないっていうところもあるんだけど
うん、うん、
でもなんかそういうのはある気はするよね、なんかその、
うんうん、
あのでもなんかその逆ってあんまり作品の中でないなっていうかさ、その、
うんうん、
女性キャラクターがやるせなさとかさ、なんかその自分のやりどころのなさみたいなのでさ、なんかこう男性、うん、キャラクターになんかそれが向くみたいなことって、まあ、なくはないとは思うけど、なんか、うん、でもそれがより物語上重要な意味を持ったりとかする比率でいうとやっぱ男性側の方が多いなって気はするし、
うんうん、
そうっていうのはね、なんかそれでもドライブ・マイ・カー単体の話ではなく、なんかそれはある気はするよね、
うんうん、
そうそう、だからなんかその東京自転車節はすごいいい映画だけど、なんかそこの風俗場、風俗呼ぶデリヘル嬢を呼ぶっていうシーンでちょっと引っかかる部分っていうのは多分そこは多少ある部分としてはあるかなっていうかね、なんかそうそうそうそうそう、ね、なんか それはもちろん、でも俺はドライブ・マイ・カーって映画の中ではなんかその2人が割とお互いにこう状況、経済状況とか性別とか違うけど、その自分の大切な人を失った時にその人の理解できないと思ってる部分があって、その人のその部分を理解できなかった、てかそこに対しての適切なことを自分ができなかったから間接的に殺しちゃったんじゃないかっていうふうに思ってる感覚っていうものが、対話、お互いに打ち明け話をしていくことによって解消されていくっていう意味では、なんかそんなにあの差があるかなっていうふうに思ってはいるけど、でもやっぱりなんかその正直構造として、まあ、そこやっぱ金銭が発生してるっていうのも含めて、でも高島君が言ってることも分からないではないっていうのはね、
いや僕もなんか基本的にはその話的には乗れるんだけど、なんか心の少しのところでちょっとこのまま気持ちよくなっていいのか俺みたいなそういうね、あの自己防衛が働いてるっていう感じなんですけど、
まあ、最近ね映画見てるとなんか構造のせいで100乗れないストッパーっていうのは絶対出てきがちですから、
ね、
あらゆる映画で、
いやなんかでもほらなんかさ、村上春樹とかめちゃくちゃセックスしたがるじゃないですか、そんなたくさん読んでないんだけど、ごめん、あのすいません、もうあんまたくさん読んでない人間が言ってますよ、言ってるけど、なんか結構さすごいこうセックスしたがる感じっていうかさ、なんかこう何かというとね、なんかやっぱ結構そのさあるじゃないですか、なんかセックスしたがるっていうか、なんかそれが結構重要なモチーフとしてさ、なんかその相手と関わるっていうこととさ、なんかそのなんか肉体関係を持つっていうこと、相手と関わるだったりとかさ、なんかそれを何回も繰り返すけどなんか触れられないものが、本質が体いくら重ねてもこう知れない本質があるとかさ、なんかそういうのを描くために割とセックスって結構出てくる気がするんだけどさ、なんか結構こうそこに重点を置いて書くっていうところに、なんかやっぱその今高島君とかなんか今この3人で話してるところのさ、なんかその男性側のそのケアしてもらうかっていうかさ、なんかそこのセックスみたいなところにさ、なんか重点が置かれてしまうところに、なんかそれはあったりするかもなみたいなことはなんとなく思ったりとかもね、しま
う。そう、まあやっぱりね、なんかこんだけこうなんか映画とか文学とかがやってきても、やっぱ基本的には男のものだったっていうのがやっぱでかくて、でここをやっぱその10年ぐらいで、まあ元もあの女性の作家とかはいたけど、でもやっぱりそこが結構得意点みたいな形で語られてくることが多かったと思うから、なんかやっぱ今そのやっぱ途上というか、その今まで男しかの問題としてしか語ってきてなかったからこそなんけど、でも今そういうもう そこの問題でいいのみたいな、あのモードになってきちゃってるから、やっぱりそこ あの従来の定型みたいなのがを使ってるけど、ちょっと新しいことやろうとしてもういるっていうところでの結構そのアンビバレントな感じっていうのは今は多分結構出やすいその時期なのかなっていうのはなんかね話してて思いますけど、
なんかそれはまた他の作品とかも見ながらっていう感じはありますよね、なんかね、なんかやっぱでもすごい、でもなんかグリーンブックがさ今なんか全然関係ないけど、なんか成立するっていうのはなんかでもすごい、なんか成立するべく成立してるなっていうか、なんかっていうのはやっぱすごい、だってあれ仮にどっちかの性別がまたちょっと違ったりしたらさ、多分ああなんなかっただろうなとちょっと思ったりするしさそしたら多分ちょっと恋愛っぽくなったりするだろうしさ、なんかって言った時に、なんかそこでもしかしたらこうどっちかがどっちかの弱さを受け入れてほしいみたいなさ、なんかこうなんとなくそこでその受け入れる側、受け入れてもらう側みたいな風に物語上見えてきたりもしそうではあるしさ、そうなんかそこは難しいですな、ですね、
あとなんかこれグリーンブックに向かって言っちゃうとすげえ嫌な見方かもしんないけどさ、実はそのグリーンブックの主体ってそのあの運転するビゴモーテンセン側じゃないですか、
はいはいはい、
でそれをそのだから車を運転する方をケアする側と考えると、うんうん、そのマハラジャーリーを受け入れるっていうあの、うん、感じじゃないですか、それって結構、うんまあ、あれじゃないっていう、
そうね、
この辺
そう
ね、
そうだから
俺のダチを便所に行かせる、うん、ない行かせないって言うんじゃねえっていうのと、あと最後はさ、あのうちの白人だらけ の、 あのクリスマスパーティーにおいでよっていう、
うん、
やつです
から
ね。
そういやだから、うんうん、結構あの時点でも結構やばいっちゃやばいところでは
まあ、まあ、
あるのかなっていうのはね。
なんかさ、ごめん、それで話をさらに戻すあれになるけどさ、うん、でもなんかその構造を持ってくるならやっぱりその家福が運転席にいてさ、うん、音がその助手席にいるっていう構造の中ではさ、実はやっぱ家福にとっては対等っていうか、うん、いい関係、うん、関係っていうかその何のお互いに不満もない、うん、いい環境を作れてたかもしれないけど、うん、でも音にとってはどうだったかわからないよねっていうのはやっぱりその、
うん
うん、意識されてないけど、やっぱり家福が主導権をケアしてあげる側ではあるけど、うん、主導権を握ってる関係性ではあったっていうところはあると思うし、うん、なんかその中ででもやっぱり理解できない存在である音っていうあり方自体になんか割とこう、うん、それ自体希望がある感じっていうか、なんかその希望って言い方あれだけど、うん、なんかその、
うん、
やっぱ理解しようと思ってもできないところでそこで音がこぼれていくからこそ、なんかその、うん、やっぱり別の個人として、うん、なんかやっぱり 1対1で違う存在としているんだなっていうことが認識できるっていうのは、うん、なんかすごい、
うん、
こう いいバランスだなっていうか、なんかやっぱりその、
うん、
家福の運転する車の中で何の不満もなく彼女は幸せで自分も幸せ でしたっていうのってなんかまあちょっとさ、
うん、
めちゃくちゃ、うんまあ、ある意味家父長的でもあるしさ、
うんうん
やっぱそこからはちょっとこう抜けてく、まあ音ってキャラクターもだってやっぱさ最後まで見てもどういうキャラクターだったかっていうのは、
うんうん、
どうしてそうしたかとかさ、なんで浮気をしてたかっていうのはやっぱ分かんない作りにはなってると思うから、うん、でもなんかその分からなさを持ってるっていうことがなんかすごいやっぱ個人だなっていうかさ、でもなんかその不気味さも含めて個人なんだなっていう風に思えるっていうのは、うんうん、なんかでも、うんうん寝ても覚めてもより今作の方が良かったなって思う部分っていうか、
うんうんうん、そうね、うん、
なんか寝ても覚めてもと多分それは描いてることは近いんだけど、でもなんか寝ても覚めてもは本当ただただ他者性で見えてた気が個人的にはするから、
うんうんうん、
でもなんか今作はそうではなかったから、
うんうん、
そうそうそうそうっていうのはありましたね、
うん、でも確かにその、はい、ちょっと前言ってたさ運転者がケアする側っていうそのあれで言うとさ、一瞬だけ音がハンドル握るシーンあんじゃん、う
ん、はいはい、
なんか眼科の帰りかなんかかな、あそこってさ、うん、なんかすごいなって考えると、
一瞬あの子供のあの周期の、
あそう子供のそう周期の帰りか、
うんうん、
そうあそこって意外にそう今そう言われると重要な短いシーンだったのかなってなんか思わなくもないけどさ、うん、なんか何が問題かって、うん、あそこのシーンってさちゃんとなんかそこについてある種自己言及的じゃん、なんかそのあなんで今車線変更しなかったのつって今そういうこと言うとパワハラなんだよみたいなさ、なんかそこでさなんかこうごく真っ当なさなんかその構造についてのツッコミをさちゃんと劇中でされるからさ、ああツッコミされたからここは別にそんな気にしなくていいのねってなんかちょっと今言われるまで完全にスルーしてたシーンだったんですけど、うん、意外にあそこってなんか割とその言葉通りの意味で捉えていいのかなってなんか最初思ったの、
うん、あ確かに、うんうん、それはあるかもしれないですね、うん、確かにに
してはちょっとストレートすぎるあれだけどね、なんか
、うん、なんかでもさあとさちょっとそれはこの作品でっていうよりはなんかまた他の作品とか見る中でってことかもしれないけど、うん、なんかやっぱそのケアみたいなことで言うとやっぱ私というパズル
を
見た時にやっぱそのさ自分のこう子供が流産してしまったっていう時にやっぱこうさこう夫婦夫と妻といてさ、うん、なんかそこから立ち もう一回その喪失から回復していく過程の中で何が必要だったかっていうところでのさ、なんかやっぱりその、うん、自分の中でそのなんとかそのことにけりをつけて、まあ、その例えばリンゴを育てたりとかすることでさ、
うん、
なんかその自分の失った子供みたいなものに対するその喪失感を受け止めようとするっていうこととさ、やっぱりなんかそこでその浮気をする夫みたいなのっていうのはさ、なんかそこはその、うん、またなんかその何か喪失感に対するケアとかっていう時にさ、そこはあるかなみたいなのは、ね、でなんか正直やっぱ私のパズルを見た時にさ、あそこで浮気をする夫っていうのをさ、なんかやっぱこう、
うん、
いや違うとは思うんだけど、なんか 100% でちょっと攻めきれない部分みたいな、ちょっと自分の中正直あったりとかして、なんかそう結構なんか そういうところってあるだろうなっていうか、
うん、
なんか、
うんうん、
そう、
まあ、どうしてもね、出産ってなると男側に痛みがつきまとうもんじゃないですから、ね、から痛みっていうか体が、
うんうん、
の問題がつきまとうもんじゃないからもう、
うんうん、
ねっていうのはありますけど、
そう
確かに、
なんかでもね、うん、そのやっぱ受け止めて、なんかこの悲しみを受け止めてほしいっていう時に、なんかやっぱこうさ、
うん、
こう割と異性愛の男性が設定されてるとさ、なんかやっぱそこを受け止めてほしいの先って女性がいる感じっていうかさ、はなんかこうね、ある気はするからさ、
うん
うん、
まあと一緒に悲しもうみたいなやつとかね、
そう、
うんうん、
なんかでもほらそれは別にそうじゃなくてもいいはずなんだけどね、
うんうん、
なんかでも、うん、そう
そう、あだからそのドライ今作ってある意味その音っていう妻をこうもう守らなくてもいいっていうところで、多分その家父長的なものとかその男から降りる話でもあるじゃないですか。で、
うん、
まあやっぱ降りるまではいけるんだけど、降りてからっていうのをやっぱ描くのがすげえ難しいなというのと、あとやっぱその今まで言ってたのって多分そのどうやって降りるかの問題じゃないですか、その男っていう存在というか役割から。だからその時にその男から降りる際にしてもやっぱその男的な暴力性みたいなのって出てきちゃうなっていうのもあるし、そのこの作品でもさ、その最後にさ三浦透子の方に行っちゃうからさ、
降りてはいるのか、
そうそのそう家福がさあの後どうやって過ごしてるかっていうのはやっぱ問われ、僕たちには見れないから、結局その男を降りてからどうなったかっていうの、あ、まあでもそこはまあ確かにその今は確かに描けないって言っちゃ、まあそれはそれで確かに誠実なのかもしれないし、それはその僕らで見つけてくれっていうことなのかもしれないけど、なんかね、そこのなんかやっぱ降りる際のプロセスみたいなのもやっぱ結構ちょっと気になってくるとっていうことはありますよね。
でもあの劇中の現実でもさ、コロナになってたからさ、コロナっていうかコロナ禍に入ってたからさ、あの人演出家だからめちゃくちゃ仕事激減して大変なことになってるじゃない、東京で。
確かに、いやでもそれで言ったらだって三浦透子だって大変だと思う
よ。まあそうだよね、
ドライバー、
まあ、ドライバーだとしたらね、うん、
ねえ、
あれさ、三浦透子が韓国に行った理由ってなんかそのあったっけ、なんかそういうフラグっていうか。
いや、なかった
と思う。ないよね。
うん。
だからなんかこの映画におけるさ、なんかその韓国タグってさ、あのコーディネーターのユンスさんとその奥さんくらいだったじゃん、
うん、
確か、
うん。
だからなんかどうしてもあの最後の三浦透子の後ろにあの夫婦の姿がちょっと見え隠れしてる感じがあって、で、あ、ちょっとあの確か最後犬乗ってたはずなんだけど車に。
うんうん、
乗ってなかったら俺の幻覚なんですけど、ってなるとあの犬はやっぱあの夫婦の飼い犬みたいな、なんか韓国で3人の奇妙な共同生活みたいな、なんかちょっとことを妄想してしまうんですけど、どうしても あの様子だけつなげていくとね提示された三浦透子一人で食うにしてはたくさんのなんかものスーパーで買ってたよなと、うん、
まあそれか完全シリアルキラーかっていう、
まあ、行くぞマックス行
くぞマックス、ああなるほどね、西島秀俊だからね、そうかいやー確かに
僕はね、うん、ありますけどね、うん、いや
まあ、そんな感じですか、うん、
そんな感じですかね、うん、なんかでもあれだね、なんかいわゆる見やすいまとまった話って意味では寝ても覚めてもの方がめちゃくちゃ見やすかった気はするけど、
うん、
なんかやっぱすごいドライブマイカーはなんかいい映画、なんかやっぱこうさ、うん、作中で戯曲読むとか多分これ寝ても覚めても関係ないけどさ、なんか毎回結構浜口監督やるけどなんかやっぱちょっと絶妙に意味合いが違ったりとかしてて、なんかまたそれもすごい面白いなとかね、うん、思いましたね、
うん、
はい、
うんうんうん、
まずキャストこれだけ有名な人出てるのになんか結構こんな、
うん、
なんか結構変な話というか変な話じゃないけどなんかそのいわゆるジャンル分けしづらい話、なんかそのやっぱ寝ても覚めてもってまあ恋愛映画って言えばやっぱ恋愛映画だったからさ、
うん、
なんかっていうのはあるけど、なんかやっぱ恋愛映画とかでもないしさ、何の映画だったんだっていうとちょっともうちょっとジャンル分け しづらいようなもので、うん、でもこういうキャストで西田って西島秀俊だしさ、
うん、
ね、うん、岡田将生でやれてるっていうのすごいなとか思いましたね、
うんうん、
はい、
うん、そう、あとさ、なんか、うん、あの劇中のそのチェーホフに関してはなんかハッピーアワーのあの小説とかってあれ多分ない、
はいはいはい、
元ないよね、多分あるのかな、
となかったかな、分かんない、もしかしたらでも、
うん、
なんだろうさ、あ、分かんない全然、
うん、
うんうん、
でもさ、なんかそのなんか今作チェーホフとかさ、その五道を待ちながらとかさ、そのもうラインそのあのテキストの内容がすげえ強いからさ、なんか、
はいはいはい、
あのそこのその説得され具合っていうのはよりなんか多かった、あのなんか大きかったかなっていうか、その、うんうん、やっぱりあのちゃんとそのチェーホフはチェーホフとしてちゃんとそこに物語があって、その強い言葉をその役者が読んでっていうところでのその言葉のもともと持ってる強度みたいなのが今作やっぱそのチェーホフとか使ってることだけあって、そこはなんか良かったのかなってすごい思いました、
うんうんうん、ね、
はい、
そんな感じ、
はい、
そんな感じですかね、
はい、
そん
な感じですか、
うん、なんかね、またちょっと何回か見たらまたちょっと違うこと思ったりとかもしそうな映画ではあるんですけど、うんうんうん、
これちなみに浜口作品の長い時間長いやつってあるじゃないですか、親密さとかハッピーアワーとか、はい、
うん、
あれって劇場以外で見れないもんなんですか、
あれあのサンクスあれで、あのミニシアターウェイドのサンクス、
あ、はい
はいはい、シアターで親密さは入ってる、
へえ、ちょっとなんかね、さすがにちょっと浜口作品2作しか見たことないのも我ながらどうかなって思う、てか普通に面白いんですよね、やっぱなんか長えのに、
うんうん、
親密さはめちゃくちゃ良かったっすよ。そして
この間やってたよね、なんか新聞芸
だ、そうポレポレでやってた、
ポレポレか、
そう、うん、でもなんか浜口作品なんか、ね、東京住んでればさ、なんか年に1回ぐらいどっかしらかかってるからさ、
うん、
まあ、見るの大変ではあるけど、そのタイミングで見るか、あとミニシアターエイドのサンクスシアターで親密さは入ってたから、
うん、
そう親密さは良かったっすよ、
うん、
見ます、はい、
な感じ、
うん、
はい、
はい、では、まあ、以上です、でこの番組では現在あたり募集しております、まあ何かこの番組の感想とか最近こんな映画見たよみたいなのあったら教えていただけると嬉しいです、うん、アドレスとしましては 29.tiz@gmail.com 29は数字です、29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、底辺文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索するとこのラジオのツイッターアカウントでできますので、そちらにある DM フォームから送っていただいても結構です、はい、そしてあとこの番組ではピクシブファンボックスの有料版やっております、月額300円からで、まあなんか この番組撮った後の雑談みたいなものを、配信しております。まあ、有料版聞いていただくっていうのもありますが、この番組基本的に、無料でやっておりますので、もし、なんかこの番組何かしらの形で応援したいよっていう人いたら、有料版入っていただくっていうのはちょっと少しカンパしてもらうみたいな感じの感じで入ってもらうみたいなのも全然いいので、はい、入っていただけたら嬉しいです。はい、そして
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとう
ございます。告知など
はありますか？はい、ありますか？
金内多劇は、聖火日、盛り夏の日と書いて聖火日という演劇ユニット的なものをやってたんですけど、今度はあの音声コンテンツっていうんですか、ドラマ CD みたいなのを今作ってますので、出したら YouTube や Spotify とかで聴けるようにしようと思いますので、結構な長編、1時間以上にはなると思うんで、よかったら聞いてください。出たらまた言います。はい、
はい、はい、そして、水の旅人という名前でラップグループをやっておりますが、まあ、ちょっと、まあ、コロナウイルス
あなたがコロですリアル俺コロナができるじゃん今唯一
まあちょっとなかなかちょっとリリースの一回ちょっともろもろ進めたのが一回止まってしまっているのと、まあ、でも年内にアルバムか EP 出すと思いますっていうのと、うん、まあ、あと、まあ正直オファーあっても今出るかどうかなかなか判断難しいとこですけど、まあ、なんかライブとかも、まあ、もしかしたら10月ぐらいからちょこちょこやるかもしれないので、うんうん、またちょっと、Twitter アカウント見てもらえると嬉しいですっていうのと、あと、ディスクライバーという目が見えない人が映画を見るときに、使う音声ガイドという、ね、あとの音の、解説があるんですけど、それの、台本をちょこちょこ作ったりしております。最近だと、僕のヒーローアカデミアザムービー、ワールドヒーローズミッションというヒロアカですね、ヒロアカの劇場版3作目の、音声ガイドを作りました。ハロームービーというアプリケーションダウンロードしていたで、その中に、僕のヒロアカデミアの、音声ガイド入ってますので、それを落としていただいた状態で、普通に劇場でヒロアカ見てもらうと、アプリ起動した状態で見てもらうと、僕作ったガイド流れますので、見ていただけると嬉しいです。単純にその台本、音声ガイドのダウンロード数多いと、映画会社の人とかも、あ、じゃあいろんな作品にやっぱつけた方がいいんだねっていう風になって、今ガイドついてない作品とかにもどんどんガイドついていったりとかするようになるので、もしなんか2回目とかね、見ることとかあったら、ぜひ普通に正眼、目が見える人とかでも音声ガイド使って映画見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、
はい、
そんな感じですかね。
すいません、はい、すいません、ごめんなさい、ちょっと1個告知言い忘れてたのがあって、
はいはい、
ちょっと言わせてください。9月26日の日曜日に高田の馬場時技っていうなんかお花屋さんっぽいなんかそのスペースがあるらしいんですけど、そこで、ね、はいはい、校舎龍大力学君っていうなんか一人で男が一人で延々と喋るっていうタイプのなんか演劇なり講談みたいなのをやってる人と僕の2人でなんか即興で15分くらいの作品を作り、その工程自体をなんかお客さんに見せるみたいななんかイベントをやるらしく、即興なので全く打ち合わせもせずに当日適当に来てくださいみたいな感じで言われて、まあ、下手したら大事故になる恐れがあるんですけど、それが9月26日の高田の馬場時技で17時半会場18時開演で料金1500円でありますので、なんかもうお席もね、いろいろ減らしたりってかなり少ないらしいので、よかったら校舎住宅とかの校舎ですね、校舎龍体力学くんの公式ホームページから予約できるそうなので、お見知り置きをお願いいたします。ぜひいらしてください。はい、
はい、そんな感じですね。
はい、
まあ、皆さん、お体には本当に
気をつけてね本当ですよ、
気をつけていきましょう、うん、はい、
はい、
というわけで、ご自愛くださいませ。
はい、
お相手は私山田と
金内多劇と
高島でした。
ありがとうございました。